血液型ゾーン。ようこそ血液型ゾーンへ。こちらは血液型ゾーンです。ご案内は私、諏訪山義男でございます。今回は、半熟理夫人さんをゲストにお迎えして、阪神タイガースの話をしていきたいと思っております。
はい。エビ漁にハマっている曽山先生と、エビが全く食べられない大型いて座半熟で放送します。お願いします。
あ、よろしくお願いします。あ、
エビ、お願いします。
あ、エビダメなんですか？
エビ食べられないんです、僕。
あ、アレルギーで？
いや、嫌いなんです。
あ、そうなんや。嫌い
で。珍しいでしょ、エビ嫌いな人って。
いやいや、気持ち悪いとか言う人は聞いたことある。
あ、僕、食感も匂いも全部ダメですね。
あ、そうなんですか。
はい。物心つく前は食べてたらしいんですけど、
はいはいはいはい。
物心ついてから全く、だから、カップヌードルに入ってるエビも全部のけます。
あ、そうなんですか。
そうです。
カッパエビセンは？
カッパエビセンはギリ食べれます。
あ、そうなんや。
ギリというか、
まあ、
カッパエビセンはいけます。
へえ。
でも、お好み焼きに入ってる干しエビとかはダメですね。もうそれ時点でも
あ、そうなんや。
うん、そ
へえ。
こは境界線ぐらいですね。はい。
あ、ちょっと珍しいですね。確かに。
もっと言えばカニも食べれないですね。カニもあんまり好きじゃない。うん。だから、須山先生のカビ、エビとかカニ取ってでも、なんも
むっちゃ嬉しそうに撮ってるけどね、僕。割としつこくやってるからな、飽きずに。はい。あ、わかりました。はい。
はい。ただ、そんだけです。はい。
うん。
すいません。
まあまあまあ、
はい、
その話はまあまあ、いろいろあるんですけど、
はい。はい。
まあ、それとは別にまあ、阪神の話ね。あれなんですけど、ちょっと申し訳ないんですけどね。
はい。
僕がね、もう全然、もう割とすぐダメになってしまったんですよね。今回の阪神。今季の
言って
阪神。
ましたよね。
はいはい
確
はい。
か、開幕巨人2連敗、巨人にちょっと負けたぐらいで、今年阪神あかんからもう、報徳学園応援するって言って、確かツイートされてたの見ました。
いやいや、マジでマジで。あ、でもあれですよね。報
は
徳
い。
のやつがドラ1やったっけ？ドラ1じゃないんか。
2位ですね。
あ、2位か。
2位かな。
ね。
はい。
今朝丸
草
くんね。
丸選手ですね。
はい
はい。
はいはい。ああ、そうそう
どう
そ
です
うそう。
か？めっちゃいい選手で
い
す
や、いや、
か？
いいと思うんですけど、結構。
はい。僕はアマチュア野球とか全く見ないんで、高校野球を見ないんで全くわからないんで。
要するに、春夏と出てたと思うん
う
ですけ
ん。
ど、
どうですか？早めに出てきそうですか？もうちょっ
あ、
とやっぱり1、
やっ
2
ぱ、
年はかかりそうですか
い
ね。
や、そらかかるでしょうね。そんな、
はい。
即戦力っていうような感じではないと思うんです
は
よ。もちろん。
い。はい
そうそうそう。そら、ああいう松坂とかね、ああいうレベルとは全然違うと思うんで。
はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は
3、はい、ね、3年ぐらい待たなあかんかもしれないですね。うん。
あ、でも楽しみですよね。
あ、
めちゃくちゃ。
そうですね。はい、そうですね。
はい。
はい。
あ
そう
の、
そうそう。
名字がね、珍しいか読み方が一応わからんかって。
だから、うちの先輩連中は長丸長丸って出ましたよね。
ああ、
ザ
僕
コ
そ
バ
の
師匠
まま今
ね。
朝丸って読みました。
あ、そうか。はい。まあまあ、それはいいんですけど。
はい。
ちょっとね、これレジュメいただいてまして。
はい。
始球式っていうのがあるん
は
で
い。
すけど、こ
は
れ
い。
は、始球式っていうのは、
始球式は、
は
なん
い。はい。
か先生が石川佳純さんの、なんかヤクルトでの始球式でなんか言ってたんで、ちょっとお話ししていただこうかなと思って。
あ、
あ、
そ
みんな
れ、
知ってると思うんですよ。みんなね、聞いてると思うんですけど。
いや、誰も聞いて
一
な
応
いよ。
万が一。
誰も聞いてない。誰も聞いてないよ。いや、
あれ、
石川、
確か阪神戦だったと思うんですよ。
あ、
あ
そう
れ
で
も
し
ね、だ
た。
から、はい、興味
ああ。
ある人はいると思います。はい。
はいはいはい。いや、石川佳純がね、
はい。
ヤクルトの始球式に出てきたでしょ。
はい。神
い
宮
や、
ですよね。
そうそう
は
そう
い。
そうそう。
神宮球場で。
ね、
はい。
ね。で、それ出てきたのはいいんやけど、
はい。
ユニフォームがね、
はい。
ヤクルトって入ってないユニフォームやったんですよ。
はい。
ね。
はい。
ほん
は
で、
い。
それってなんやねんっていう、話になったんですけど、
はい。はい。はい。
なったんですよ。それってなんやねんっていう。ほんなね、それはなんか、 まあ、石川佳純がどっかの飲料会社とスポンサー契約かなんかをしていて、
はい。はい。
で、それに、まあ、気を使って、
はい。
ヤクルトのマークが入ったものは着ないっていう、は
い、
あの、意味の。
一応、はい、はい、はい。
はい。そういう意味のわからん理由であれ着てないんですよね。
はい。石川さんのサイドがそれをちょっとやめとこうかって言ってなったっていう感じなんですか？
いやいやいや、それはわからないですけど、
うん、
いやそう石川佳純はそんな別に気にしてないと思いますよ、もちろん。
はい。
着れと言われたら着るし、着るなと言われたら着ないみたいな感じでしょう。
はい、
それはね、
はい、
と思うんですよ。はい、でもその取り仕切ったから、始球式を取り仕切ってる企画会社がどうせあるんでしょう、多分。
はい。
で、そういうとこが、その気を利かしたつもりで、なんか、やってるんだと思うんですよ。
はい。
はい。でもね、もう、例えば、じゃあね、
はい。
石川
はい。
佳純がね、コーラと
はい。
契約してました。
はい。
ほんでね、コーラと契約してたけど、ヤクルトこの服着てね、始球式出ました。ね、誰に迷惑かかるの？ いや、
わ かりますわか
ね、誰が怒るん？っていう話なんですよ。
はい。
うん、だから、その、私ら大人の事情を分かってまんねんって言いたいだけじゃないのみたいな。
ああ、
わ かる？わかる？
はい、わ、
うん。
はい、かります。
その、
配慮してますよ、感が、
そう
ちょっと
そう、そう
課題になって、はい。
そう。うん。うん。ほんで、それはね、何かって言ったら、ヤクルトファンを無視してるんですよ。結局は。
はい、はい。
そういうことじゃないですか。ヤクルト
は
フ
い。
ァンの気持ちより、なんかそういう変なね、誰
はい。
も困らない。誰も怒りもしない。その大人の事情を、ね、意味の全
はい。
くない大人の事情を、
は
ね、
い。
誰も1円も損しない。
はい。
ね。
はい。
その大人の事情を優先させて、ヤクルトファンを無視してるんですよ。ヤクルトファンの気持ちをね、と思うんですよ。いや、もうそれほんまもう、全くいらんやろと思うんですよ。そういう社会っておかしくないですかっていう話ね。
はい。
もうめっちゃ腹立ってます。はい。いや、
あと、はい、もういい
は
ですか？
い。
石
もういいです。
川さん。
いいです、いいです。はい、すいません。
はい。
一つだけ、別に石川佳純が悪いって言ってるわけじゃないんですよ。
はい、はい、はい、はい。
それは分かってくださいね。はい、
わかります、わかります。
はい。はい、はい。
あと、ヤクルトの始球式で言えば、
はい。
小池百合子さんね、都知事が
あ、はい、
投げ
はい、はい。
て、ゾーンさんの天敵で、
そうそうそうそう。ね、うん。
はい。僕、これ
はい。
も確か阪神戦だったと思うんです
あれ、
よ。
阪神戦でした。
はい。すごいダイナミックなフォームで投げて、多分スポーツやってたんだろうなっていうのがすごいわかるんですけど、
あ、そうなんや。
その後なんか、なんか、足滑らして左膝の関節を剥離骨折したって言って。うん。多分、神宮の外苑の木切りまくってるからじゃないのかなっていう ちょっとそんな風にしたんですけどね
そうですね、多分。そうですね。神罰が当たったんでしょうね。
小池百合子さんもね、今ちょっと存在感が薄い状態なんで、兵庫県がすごいんで。
いやい
ちょっ
や。
とね
じゃあ、あいつもだから、もうだからやる気ないでしょ、全く。多分だから もう選挙に
あ
もう次は出ないやろうし。
あ。ああ。
で、もう、だからその、総理大臣になろうとかいう、そういう権力欲ももう全くないやろうし。
ああ、そうなんですか。はい
と
はい
思い
はい。
ますよ。もう、ええ
はい。
年やしね。今からだから国政に復帰して、
はい。
初の女性総理みたいな、絵はもうないと思うんですよね。うん。
はい。
だからもう、完全にやる気ない状態だと思いますよ。もう、消化試合をやって、金もらってお疲れさんっていう、そういう話だと思いますよね。
わかりました。阪神もね、小池さんが投げてからちょっとね、ロードで負け越しがついたんで その影響ももしかしたらあるかもしれないですよね。
るでしょうね。あるでしょう。
始球式で言えば昔野村監督の時に、松村邦洋さんが、
おうほ
始球
ほほ。
式出たんですよ。
はい
その時に始球式で一塁に牽制球投げて、珍
はい。はいはいはい。
プレーか好プレーかで僕見たことあるんですよ。
はいはい
で、それを1球投げただけじゃなくて、2球投げたんかな？ で、それで頻繁の人にめっちゃ怒られて、怒られたっていう。そういうのも見たことありますね。
いやー、でも、
あの、うん、
はい。
はい、
いえいえ。
もう岡田マニアなんで、自分は一応。
はいはいはい、
岡田監督マニアなんで、岡田監督もね、始球式で一回コメント出したことがあって、
ほうほう。
あの、2000年時に、第一次政権の時に、
はい。
岡田監督が、あの、始球式で、
はい。
あの、どっかの市長が始球式投げても誰も見えひんやろって、誰もわからんやろって。
はは。
選手が選手に投げた方がおもろいんちゃうかって言って。で、鳥谷が赤星に投げた方がおもろいやろって言って、そういうコメント残したことあるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
鳥谷選手は、あの、ピッチャーやってたから、確か高校時代に。
ああ、そうなんや。
うん。だからそういう風に多分言うたと思うんですけど。まあ、ちょっとしたトリビアで。多分これも誰も覚えてないもコメントだと思うんですけど、僕はもうずっと覚えてて、始球式の話題が出たらいつか言おうと思ったんですけど、なかなか勇気がなくて、
ああ、わかりました。
今まで。はい。
よかったです。
もう最後なんで。
はい。いや、そう、いや、もうね、いや、もう、だから、去年の感じで言えばね、
はい。
もう、パッと開幕で3連勝、はっきり言って。
はい。はい。
3連勝して、そのまま、
はい。
もうシューッと、もう、
はい。
行くと思ってたんですよ。もうぶっ
甘
ち
いです
ぎり
ね、
の
考えが。
いや、でも、
もう、それはもう、僕は、あの、一応ね、
はい、
2002年からなんで、見出したんが、
はい。はい、はい。
はい。リーグ優勝した次の年もね、
なる、はい、
3度目ですけど
はい。
ね、
ええ、
やっぱりそんだけ難しいですよね、リーグ優勝した次の年はね。
ええ。いやー。
だから
いや。
連覇してるチームなんかどういうふうにやってたんかなっていうんで、やっぱりね、気になりますよね。どういうふう
ああ。
に、まあね、弱かったのかなっていう感じがしますよね、やっぱり。
まあ、
うん。
まあ、でもピッチャーはそこそこね。それでも
はい。
まあ、波以上だったと思うんですよ。
そうですね。でもピッ
うん。
チャーもやっぱり、その、打たれ方が悪いというか、
はあ。
打たれるタイミングが悪いというか、
う
点取った次のイニングに点取られたりと
ん。
か、
あ
ここもうちょっと踏ん張ればっていうところで、
あ。
ね、1点、2点で収まるところを3点、4点取られたりとか、
ああ。
結果的に防御率はそこまで悪くないけど、内容が悪いというか、そういう感じがしましたよ
ああ、
ね。
そうですか。
僕から見ればですけ
ああ、
ど。
いやいや、だからもう僕、もうすぐめちゃくちゃ嫌になって、もう期待感がすごかったから、もう全然見なくなった。もうなんか もうめちゃくちゃ悲しかったですね、なんか今年は。は
あ、見ててしんどかったですね。でもこっちもね、
い。あ、そうでしょうね。
ランナー出しても点取れんやんっていうのが ずっと交流戦の間は続いてたんで。
いや、そうでしょう。もうあんだけ打たなかったらね。あれ、打たなかった原因って何かあるんですか？なんか、
あ、なんか、僕はね、まあ、
はい。
ボールが飛ばなくなったっていうのは一般論ですけどね、今は。
あ、
ボール、
そう
まあ、
なん、
ボールが、でも、僕は今年野球が変わったと思ってます。野球自体が。
あ、そうですか。ほほ。
あの、高めの球をどれだけ、その、なんていうかな、触れるチームがあるか、触れる選手がおるかで、だいぶ変わってきたのかなと思いますね。高め、そうですね、低めの球より高めの球を、有効的に使うピッチャーとか、例えば、阪神だったら才木投手とか、なんかああいう高めのストレートを使えるピッチャーが強くて、逆に低めをね、あの、制球する村上選手とかはだいぶしんどかったんかなっていう感じはしますよね。だ
ねえ、
から、はい、上からどんだけバットを叩くかというか、うん、だから阪神が打ち出したんも、オールスター、5ですよね。オールスター後ぐらいから打ち出したんですけど、やっぱりみんな叩く感じで、あの、強いゴロを打つような感じで、打ち出してみんなちょっと調子良くなってきたかなっていう感じはしましたよね。はい。
なるほど、なるほど。
だからね、これ僕自慢でないんですけど、
ええ。
オールスター前に、 これから阪神打ち出すよって言ったんですよね。
はい、あ、そうですか。そうですか。
はい。じゃあ、その次の日に11点取って、広島から。ほら、言った通りやろっていう感じはしたんですけど。
いやー、
ね。ちょっと上昇気候はずっとね、7月ぐらいからあったんですけど、なかなか、ね、あれがうまく噛み合わなかった。オールスター後から、やっぱり、ちょっと打ち出せたのかなっていう感じはしますよね。
はははは
だから、ヤクルトの長岡っていう選手がいるんですよ、ショートで。
はい。
うん。その選手はもう高めの球を大根切りみたいな感じで打って、それをレフト線に、ゴロで強いゴロを打ったりとか。
ははは。
うん。だから、ああいう感じでしたよね、今年は。
へえ。
多分。
はい、なんか少年野球の打ち方みたいな
感じ。そうそうそうそう。
ああ。
もう、とにかく叩くっていう感じで。
はははは
表現がちょっと、素人くさいんであれなんですけど。はい。
いや、なんかね。
そういう感じだったと思います、
うん。
はい。
うん。いや、みんな大谷の真似して、こう、肘をギュッて上げて、
そうそうそう。
前の手の肘をグーッと上げて、
はい。
もう、レベルスイングというか、アッパースイングとか、そういう感じの、
はい、
なんか、
はい、
こう、潮流とか、流行りというか。
これ、はい。あ、もう、うん、そうですね。今、アッパースイングです、うん、大谷選手みたいなね。だから、ね、うん、これ、どっかのチームの、どっかの誰かが言ってたんですよ、動画かなんかで。
はい、
秋季キャンプでみんないいバッティングするようになったけど、
はい、
2月になったらみんな柳田になってるって言って、
はい、
スイングが。
はい、
柳田選手みたいにもアッパースイングになってるって言って、やっぱり今そういう、やっぱ憧れになるんでしょうね、やっぱり今は。
まあね。
うん。
うん、いや。いや僕はなんかわかんないですよ。もう見てないからわからないけど、
はいはい、
今岡が悪いと思い込んでた。なんか。
あ、これはもう、
はい、
うん、そうですね。みんな言ってますよね。
はい、あ、そう
です
か。
でも、僕はね、
うん
うん、まあ、そうですね。そんなに一軍の、ね、コーチに誰がいい、誰が悪いっていうのはあんまりないとは僕は思うんですけどね。
まあ、そらそうですけどね。うん、
今岡選手はこういう風に打ちなさいって言うようなコーチではないと思うんですよ。
ええー。いや、うん、でもなんかね、全問答みたいな難しいことを言ってるんちゃうかなと思って。調子悪いやつに、なんか、難しい話を、
はい、
その、誰も理解できん話を、なんかこうねじ込んで、そう、メンタル的に、はい、ちょっと、
わからないですよね。どういう指導したのかっていうのがね、やっぱりコメントでもあんまり聞こえてこないんで。はい。
まあでも。
それはね。
うん。まあで、実際にはね、実績あるコーチとしての実績もありますもんね。ロッテか。
ね、まあね、打ちましたからね。
うん、そうですね。うん、だから、まあ。
それがどういう風な感じで変化したのか。
うんうんうん、
まあ、その、もっと言えばその選手とコーチの間にちょっと距離があったのかなとかね、中野選手のコメントなんかを聞くと。
ああ、そういう感じですか。
今岡さんはやっぱりどっちかというと、その、なんていうかな。自分は教え魔だと。
う
ん、教える、でも、教えるんじゃなくて、
はい、
選手が聞きに来た時に、ちゃんとした答えを出せるように、はい、見ておくっていうふうには言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
その選手から声をかけるっていう、そういう関係性がなかったのかもしれないですよね。
あ、
選手から何か、その、はい、打てんかった時にっていうのを、はい。
なるほど、なるほど。
そういう感じなのかなっていうふうには僕は思ってますね。はい。
はあはあ、まあ、その辺の人間関係はね、ちょっとしたことで、こう、難しいところに陥ったりするんで、はいはい、まあ、なかなかね、こう、一言で、
はい、
まあ、ほんで、去年優勝したっていうのが、まあ、今年にいいように働いたかどうかっていうのもちょっとわかんないですよね。
はい、はい、はい。確かにね、はい、2月のキャンプからそんなにみんなバッティング、飛んでなかったんですよね。
はい。
何は。
はい、はい、
うん。
いや、だからこそね、レギュラーシーズン入ってなんか、いいんじゃないかみたいな。
ああ、うん、オープン戦がね、ここ2年ずっと悪かったんで、ね、
う
ん
う
ん
う
ん、成績がね、はい。
うん。だからこそ、こう、いいようになっていくんじゃないかみたいな、
はいはい。
期待もあったんですけど、うん。
はいはい、
うん、
もう岡田監督もね、コラムの中で、こんなに打てんとは思わなかったっていうぐらい。
でしょうね、でしょうね、うん。
だいぶね、しんどかったと思います。
うん、
はい。
で、やっぱり、監督自身も、ちょっともうぶれたというか、
はい。
ね、やっぱり打順をこう、いじり出したりとか、
はい。
もうしだして。
はい、僕もね、大山選手を4番に外したときはさすがに落ち込みましたね。岡田監督が、知将岡田昭信っていう内田正也さんの本の中で、俺の一番の功績は、大山を、本物の4番にしたことかもしれんっていうふうにコメントしたんですよね。書いてたんですよ。
はいはい。
だからその大山選手を本物の4番に仕上げたと思ってた大山選手を外さなければならないような事態だったっていうのが、これはちょっと深刻だなっていうふうには捉えてましたね。はい。
そうですね。確かにあれはちょっときつかったですよね。
うん。
いや、ほんでやっぱり僕の気持ちとしては、
はい。
鍋量を使ってくれよと思ったんですよね。
はい。
いや、本当に。明らかに、まあ、調子ね、佐藤よりいいんじゃないかなっていう。
うん、渡辺選手もね、セカンドも守った時あったと思うんですよ、今年もね。ただ、ファインプレーした後にミスするんですよね、必ず。ファインプレイして、あ、これはすごいぞと思ったら次平凡な球をね、はい、ちょっとファンブルしてエラーがついたりとか。
いや、
印象があんまり良くないっていうか。
それはでもその、
はい、
うんうん、いやいや、ずっと
使って、ねうん、はい、はい、はい、使い続ければっていう。
使い続ければね、はい、そう落ち着いてくると思うんですよ、それはね。
はい、
と思うんだけど。
ナビルオ選手もね、今年はね、二軍でね、開幕スタートは2軍だったんかな。でね、2軍戦でも、右にね、打てるようになって、
は
あ
は
あ、その感じでね、そのまま1軍に来て、
ええ、
ちょっとね、結果が出たんで、去年はね、もうほとんど引っ張りでも、打ってもショートフライばっかりだったんで、
は
あ、ほとんどが。今年の感じでいけばまだ、はい。
ねえ。
まあでもね、ね、うん、うん、藤川さんが使うかどうかっていうのはまたちょっとわからないですけどね、そこは。
あ、そうですね。うん。うん、いやもう、まあまあまあ。これ、総括という意味ではどうですか？もうそういう感じですかね。なんか。
そうですね。
はい、
うん。まあ、そうですね。でも今年、できんかったメンバー、今年ね、連覇できんかったレギュラーメンバーで、っていうのは、ちょっとしんどいかもしれないですよね、今年、来年以降は。また、その、多少の血の入れ替えっていうのは必要なのかなとも思いますね。はい。上昇気配がないんでね、どの選手も。まあ、森下選手とか前川選手がね、今年ちょっとブレイクかなっていう感じだったんですけど。
あ、そうですね、森下。近本選手。うん、森下は良かったような気がしますよね。はい、まあ、もちろん近本は。
森下。
間違いない。
この次の、岡田監督の置き土産っていうところで、ここは森下選手のことなんですけど、
はい、
もうそこに行きますね、じゃあ。
あ、いやいや、うん、そうしましょうか。はい、いやいや、僕ちょっとね、はい、中野がなんであんなに打てなくなったのかなっていうのはちょっと。
中野選手ね、
はい、
シーズン終わってから、スポニチの一面に記事が出てたんですよ。
はい。
で、今年はね、なんか、距離を、長打を伸ばそうとして、スイングスピードを上げたらしいんですよね。
ああ、はいはい。
そしたらもう体全体で打つようになってしまって、
ああ。
もうそれがシーズン後半までずっと影響が続いたっていうふうには言ってましたよね。だから、CS の間はすり足打法っていうんですかね。その打法に変えてって言ったんですけど、やっぱ CS でもダメでしたよね。あんまり結果出なかったですよね。うん。やっぱり、うん。ね、プロの選手ってちょっとしたことで影響が出て全く元に戻せなくなる時もあるんで。
ですよね。
中野選手はこれもしかしたら来年もまだ響くかなっていう感じはしますよね。今、ね、和田コーチがね、指導してるらしいんですけど、そんなには良くならないかもしれないですよね。はい。
まあ、だからなんか、すっかり、守備の人みたいな雰囲気になっちゃってたんですけど。
はい、はい、守備はね、もう天下一品になったんですけどね。
でも、本来はね、めちゃくちゃ打つっていうイメージがあったんで。
はい、でも、めちゃくちゃ打つって言っても、ヒット数が多いだけで、出塁率はそんなに高くないんですよね、もともとはね。
あ、そうですか。うん、
2割、3割打ってないでしょ、1回も多分シーズン。
ああ、まあまあ、打率自体はね、あれですけど。
打率自体は。
うん。
まあでも。だから、
うん、
はい。
その、まあ、その、佐藤と一緒の時に出てきたと思うんだけど、
はい。
佐藤よりむしろ打つみたいなね。もうずっと打つみたいな。
はいはい。はいはい。
まあ、やっぱりこう、印象がある。なんかね。
はい。
うん。
はい。まあ、どうでしょうね。うん。
まあでも、今年はちょっと悪かったですね。確かに。と思うんですよ。
今年はね、
うんうん。まあ、それも、
まあ、
ちょっと
岡田監
誤算で
督
す。
も守備重視でもう行ったと思うんですよ。
は
でも、
あ、はあはあ。
いつか上がってくるだろう、いつか上がってくるだろうって言って、
ええ、ええ。
7月ぐらいかな。
うん。
確かコラムの中でもう1、2番を固定で行くって言ったんですよ、シーズン最後まで。
あ、そうですか。
うん。だからもうこれはもう岡田監督の頑固さで、シー
え
ズン最後までもうどんだけ打点勝っても1、2番、2番は中野っていうのを外さなかったのは、もうこれはもう監督判断だと思います。もういつか上がってくるだろうっていうのをずっと待ってたというか。
なるほど。
まあもともとね、二遊間は打たなくてもいいって言って、もう守備重視で考えてる人なんで、岡田監督の場合は。うん。打つ人が打てばいいっていう感じで。はい。だから3番、4番、5番にはもう、ね、森下選手とか大山選手、佐藤選手対してはもう2軍で落としたりとかして、どうにか打つ方の調子を戻すというか、そういうふうな措置をしたんですけど、はい。まあ多分そういうことだと思いますね。はい。
まあ、だから、
まあで
まあ一
も、
応、
一番の原因は、僕は分かってるんですよ。中野選手に対しては。打てなかった一番の原因は、血液型対象を取ったことの重圧ですよ。もうそれに尽きると思います。最
ねえ。
終的に。
じゃ、血液型対象取ったやつは、みんなす
はい。
ごいんですから。
はい。
ね？ね？
はい。
本当に、大谷もそうですし、まあ、ガモン鉄もそうですよ。ね？
はい。はい。
だから、ね、ちょっとしっかりしてほしいんだけど、
もう重圧がすごかったんだと思います、多分
なるほどね。そういう、ビッグネームの人たちのね。
ね。もうガモン先生と並ぶようだったらちょっとね、自分はっていうのがあったかもしれないですけどね。
ああ、わかりました。
はい。
岡田監督の置き土産という話です
は
ね。
い。ですね。交流戦があったんですよ、今年も。で、福岡で、今年はソフトバンク戦があったんですよ。で、その時に、練習の前に、松中さん、平成唯一の三冠王かな。今年から、来年から中日のバッティングコーチされる松中さんが、森下選手のバッティング見て、で、それを平田ヘッドコーチに、森下選手のバッティング見て、平田ヘッドコーチに、何球バッティングやってるんですかって言われたらしいんですよ。
松中に？
アメリカではもう誰もやってませんよって、多分打ち上げるこういうアッパースイングみたいな感じでやってたと思うんですよ。で、確かにアメリカってもう、そういうね、アストロズがフライボール革命ってやったんですけど、ね。で、だけども、そのアスタロズはもう、その翌年にはもう、レベルスイングに戻したって言って、
あ、そうなんですか。
うん、その対策としても、ね、あれ、高めが来るっていうことを想定しても、
なるほ
レ
ど。
ベルスイング戻したって言って、多分そういう、だから、未だ森下選手は、今、プロ野球選手は、そういうことをやってて、んで、松中さんに言われたって言われて、で、交流戦終わってから、セリーグのまたリーグ戦が始まる4日間ぐらいあったんかな。その時に岡田監督が初めて森下選手に直接指導したんですよ。1時間
ほう。
以上。
ほうほう。
で、室内ならあるけど、グラウンドでは初めて指導したって言って。
ええ。
で、指導料300万やなって言って。で、今のスイングじゃ絶対無理って言って。もうその時はもう本当にあかんかったんですよ、森下選手は。うん。で、岡田監督は基本的にシーズン中はしないんですよ、打撃矯正はも
ねえ、なんか一軍、なんかね、もう一軍の選手には、もの言わないみたいな、ね、そもそもそういう話でしたよ
それやったらもう大山選手とか佐藤選手みたいに2軍に落として、
ね。
2軍でちょっと預けるっていう感じにして。
ええ。ええ。
で、多分、シーズン後半に向けての、その突貫工事的な強制じゃなくて、
はい。
多分森下選手のこれからのことを考えての、その指導だったと思うんですよ。
ええ。
もう今のうちに正しいスイングを身につけとったら大丈夫っていうのがあって。で、僕この記事読んだ時にすごく寂しい感じになって、なんかそれって多分秋季キャンプとかでするべきことですよね。
ああ、なるほど、なる
うん。
ほど。
本来は。なんかこの記事読んだ時になんか今年限りなのかなっていう感じはしました。はい。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。ただ今年の場合はオールスターがね、岡田監督が監督するから、ほとんど休みなしに動いてたんですよね。だから
そうです
その期
ね。
間しかなかったっていうのもあったんですけど。
ははははは。
うん。だからなんか最後のこの岡田監督の置き土産はこれなのかなっていう感じはしますよね。し
な
ました。はい。
るほど。ははは。今後の、森
そうですね。代
下、
表でもなんか、ホームラン打ったって言ってなんか出てましたよね。
今ですか。今やってるんですね、ちょうど。
今、プレミアのやつで、はい。阪神ってもう代表でクリーンアップ打つ人っていないじゃないですか。
そう
今
で
ますでずっ
ね。
と。
そうですね。
先発でもね、決勝戦で投げる先発のエースとか、そういうのが阪神っていないんですよ、ずっと。そういう選手がね、もっと出てきてほしいんですけどね。はい。
なるほど、なるほど。
うん。
藤川もね、結局代表では
い。
は、なんか抑え外されてね、ありまし
そう
た
で
よ
す
ね。
ね。滑ってましたよね。WBC でもね。ボールがね、胴が滑ってるんじゃなくて、ボールがね、なんか上ずって全然いかなかったですもんね。でも、才木投手かなんかすごかったって言って記事になってましたよね。
そうですか。
僕、いつも見てないんでわからないんですけど。
最近だけは良かったんじゃないですか、今年は。
今年はね、はい。
村上もね、ちょっと
はい。
ピリッとしなかったんですよね。
はい。才木投手、そうですね。才木投手もでもね、高卒から入ってきた時には、藤浪選手より細いし、コントロールばらつくし、どうなるんかなと思ったけど、ものになりましたもんね、今年
そう、
ね。
もう全然あるでしょう。
うん。
と思いますけど。ちょっと名前出ましたけど、藤浪今どうなってるんですか？
なんか、メキシコか、どっか行ってるんかな。調整か、なんかそういう、
向こうのリーグで？
はい。今はね、MLB に戻るかどうかっていうのは、僕ちょっとわからないんですけど。
なんか、マイナーに落とされてからはすごい良かったみたいな
ああ。
話ですよね、確か。
はい。ね、今年はでも、青柳投手も行くんですよね、阪神はもう、来年からはね。
どういうこと？
ポスティングで。
青柳が？
はい。あ、知らなかったんですか？
アメリカ行くんですか？
はい。
いけるん？
知らなかったんですか？結構、ネット記事になってたんですけど。
全然知らんかった。もうあかんわ。そうなんや。
はい。青柳投手はもう、ポスティング承認したんじゃなかったかな？球団も多分そっちの方向だと思います。
そう
はい。
なん、こんな権利ないけど行くんや。
はい。
いや、なんかね、青柳って、代
は
表
い。
でもさ、なんか変則やから、これは世界に通用するんや、みたいな感じで、出ては割と打たれるっていう ね、なんか変則やから打ちにくいはずやって言って出て行って、結構やられてたなっていう印象があるんですけど。そうか。
ね、阪神からノーコンのピッチャーばっかり行く、ノーコンって言うたらあかんですね。コントロール悪いピッチャーが行くのはどうなのかなと思うんですけど、阪神ってね、井川投手からずっとね、メジャーはあんまり あれなんで。
いやー、ほんまっすね。でも、ね、伊賀ちょっと気の毒な感じやったらしいけど、なん
はい。
か、あれもだから、ヤンキースに行かんかったらよかったのにな。まあでも、あの時はでもセリーグのエースやったもんね。行った時
はい。
は、確かに。
はい。
そうか。まあまあ。まあいいわ。それはいいですね。
はい。
で、新庄監督に送った言葉。
はい。交流戦で、甲子園で今年は日本ハム戦があったんですかね。で、メンバー表交換するじゃないですか。監督同士、試合前に。その時に新庄監督が阪神のユニフォーム着て、
来てましたね。
はい。そういうパフォーマンスがあって、その翌日の、メンバー表交換の時に岡田監督が、 お前何もせんかっても、お前強いやないか言うて。こんなんせんでも強いやないかって言って、言ったって言って、記事になってて、まあお前って言ったかどうかじゃあれなんですけど。だからそれ多分新庄監督がすごく嬉しかったんじゃないのかなと思いますね。そういうふうに言ってくれたということが。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。ただそんだけです。日本ハムね、今年強かった
よ
の。
かった、よかったですよね、今年ね。結構だからその、全然あかんのかと思ったら、今年 CS は行ったんですよね。2位
はい、
で行ったんだ。
2位。
2位で行ったんです
リーグ
ね。
2位だったから。
だから大したもんですよね、全然ね。まあ、だから余談ですけど、間違いなく、ホークスが優勝すると思ったけど、負けましたもんね、あれ。日本シリーズね。
あ、はい。
あんなに強かったのに、と思って。
92勝 ?91 勝かな?
めちゃくちゃ強かった。CS でももう、全然強かったのに。まあまあ、それは
日
そ
本
れ
シ
で。
リーズを見てないんで僕なんとも言えないんですけど。
もう、話だけ。話だけ。でも、もう、前半、2戦かな、ポンポンと取られたんかな。もう、ホークスに。ほんで、もう、これは歯が立たへんなっていう感じがしたんですよ。
DeNA もね、今年今永選手、バウアー選手が抜けてのあれですからね。
まあ、大
す
した
ご
もん
い
です
で
よ
すよね、やっぱり。
ね。まあまあ、もう、次行きましょうか。話してたら。で、オールスターでの岡田監督という話ですね。
今年ね、去年リーグ優勝したんで、今年はセリーグの監督が岡田監督で、見ました?見てないですよ
いや、もう
ね。
見てない。見てない。見てない。いや、そもそもね、僕ね、ゲームは見ないんです。見ないっていうか、テレビがないから、どっか行ってやってたら見ますよ。けど、どうしても見る環境がないんですよ。んで、うちの下の居酒屋もね、なんかね、線路沿いやから、ここ、テレビが入らないんですよ。で、まあ変な話、YouTube の違法中継を、ベトナムの人がやってるんですよね、たまに。あれで、見れたら見るし、みたいな感じなんですよ。
今年ね、だから、すごい一戦目が乱打戦で、10点以上入ったんかな?
ああ、そうなんですか。
14対何ぼとか、多
ああ。
分そういうスコアで、岡田監督がね、セリーグの監督がスコアつけようかなと思ったんですけど、つけんでよかったなと思って。点が入ったらめんどくさいから。そうですね。あと、丸選手がホームラン打ったんですよ。巨人の。その時に丸選手って丸ポーズするんですよね。
ああ、そう
頭
なん
の
や。
上に丸ってつけて。それも岡田監督がそれもやってたって言って。
そうなんや。
新井にやれって言われたけんやったって言
ああ、
って。
そうなんや、そうなんや。
あ
まあ
と
でも、
今年ね、
いい
いって
です
ま
よ。
す。
いいですよね。なんかこう、もう師匠感か、師匠みたいな感じじゃない?もう、岡田監督は。ね。だから、いいですよね。そのオールスターでも、まあ、新井とかも、まあ、接しやすいというか、もう師匠として、こう、接することができるというかね。
そうですね。三浦監督ともね、もう
そう
ちっ
です
ちゃ
よ
い
ね。
時からの付き
関
合い
係
があ
がああ る
るん
か
で。
らね。
で、今年ね、練習中に牧選手と会話したらしいんですよ、DeNA の。で、森下のこととか聞いたってき、あの、書いてて、記事に。
そう
で、
なん
大学時代の話とかね、せ、あの、じ、あのね、牧選手と森下選手の間しかわからないこととかあるじゃないですか、大学時代のと。そういうのを聞いたって言って。で、あんまいい反応なかったなって言って。で、去年はね、牧選手とか宮崎選手と会話したらしいんですよね。去年はコーチで入ったんかな?高津監督が監督で。で、その時に打席の中で何を待ってるんやって聞いたらしいんですよ。そしたら、牧選手と宮崎選手が相手の得意球を待ってますって言って、で、大したもんや思うたよって言って書いてたんですよ。本来ね、チームの4番って相手の得意球を打つことがチーム、4番に求められるって、金本さんもよく言ってたんですけど、多分だから、こういうことが多分日本一につながったんだろうなっていうのは、
なる
今
ほ
思っ
ど。
た感じますよね。
なるほどね。はい。
うん。
まあ、面白いですね。そういうのはそういうのでね。今、あ、そうかそうか。まあ、ちょっと後で、ちょっと
は
ほっ
い。
と思いついたことがあったけど、
はい。
後でまた聞
後
き
で
ま
行け
す。
ます。はい。
はい。ほんなら、岡田監督がベンチの中で歌った2曲。
はい。
はい。
岡田監督今年よく歌ったみたいなん
あ、
ですよ
そう、
ね。
そうなんや。
試合前の練習中ね。試合中は歌わないですよ。はい。で、これね、これも内田雅也さんの記事なんですけど、そのまま読ませてもらいますね。5月17日の甲子園。で、阪神監督、岡田彰布は試合前練習中、甲子園のベンチに座り歌を歌った。砂山に騒ぐ潮風って言ってメロディー歌ったらしいんですよ。で、北原健司のふるさとの話をしようである。訃報が伝わった作曲家木田太郎の話をしていた。共にゴルフが趣味で現役時代から交流があった。あの歌が一番やな、と木田作曲の名曲を口ずさんだのだ。カラオケのお箱でもあるって書いてて。
ええ。
知ってます？この歌。
いや、知らない。全然わかんない。全然わかんない。
1965年って書いてあるから、
わ
多分だ
から
いぶ古いと思う。まあ、岡田監督トリビアとして、はい。
わかりました。
あと、もう一曲は、8月1日甲子園。で、これも記事そのまま読ませてもらいますね。100年前のこの日。1924年7月31日、甲子園球場完成した。8月1日の開場式を待つ前夜、地元鳴尾村は提灯行列ができるなどお祭り騒ぎだったと伝わる。試合前練習中、岡田は BGM で流れた、シマンチュの宝を口ずさんでいた。歌詞に、祝いの夜も祭りの朝も、どこからか聞こえてくるこの歌をとある。まさに祝いと祭りの祝祭の時が訪れる。今日1日甲子園は満100歳を迎える。岡田は記念日にふさわしい試合にしたいと話した。その通り全力を尽くし、勝っても負けてもいい大歓声を吹きつける好勝負をしたい。それが甲子園の心ではないか。甲子園は楽しみにしているって書いてて。はい。
それはちょっとこじつけじゃないですか、その島中の宝は。全然違
BGM で
う
流
でし
れ
ょ。
たのを口ずさんでた。
それは何？場内の BGM ってことか。練習
そ
中
う
に
です
流
ね。
して
試合
る。
前の練習中に
あ、練
球
習
場
中
で
に、
流
あ、
れてた BGM ですね、多分。
えー、えー、えー、
はい。
うん、あんなゆっくりした曲、
まあ、ただそんだけのことなんです
あ、
けど
そう。
ね。
わかりました。これね、ほな、岡田監督のトリビアね、
はい。
2曲歌いましたよ、という、
はい。
ことで。じゃあ、これ、次、いいですか、も
はい。
う。岡田さんの心霊話。
はい。これも、引き続き、内田雅也さんの記事になるんですけど、9月23日の甲子園。だからもう、阪神と巨人がもう競ってて、阪神が勝てば、ちょっと逆転できるみたいな感じになったんですけど、1-0で負けたんですよね。高橋遥人投手が出て、はい。1-0で負けた試合だったと思うんですよ。確か。うん。その日の試合の、記事ですよね。赤トンボが伝えた完投って書いてて、試合前練習中、一塁側阪神ベンチに赤トンボが舞い込んできた。岡田彰布監督がまず、あ、トンボやと気づいた。もう一続きで甲子園に赤トンボがいないと話していた監督は、初めてちゃうかと笑った。涼しくなったからな、昨日は久々にクーラーなしで寝られたわ、とようやく秋めいてきていた。あの赤トンボは中村勝弘さんではないかと思った。亡くなった方が虫や鳥などに姿を変え、この世に戻ってくる話はよく聞く。命日だった。阪神ゼネラルマネージャーだった2015年9月23日、遠征先東京のホテルで急死した。東京ドームで巨人に敗れ、優勝の可能性がほぼ消えた夜だった。無念を噛み締めたベッドで脳出血で永眠していた。千葉で告別式に参列して岡田さんに不思議なことが起きた。手にしていた数珠の糸が突然パーンと切れ、玉が飛び散ったので、 あれは中村勝さんが早稲田後輩の岡田さんに後は頼んだというメッセージだったと思っている。昨年優勝への感謝と連覇への期待であるって書いてあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
これどう思います？数珠がパンとちぎれたってなんか不吉な予兆かなと思ったんですけど、あれなんですかね。
どうなんでしょうね。
はい。ただそれだけなんですけど、はい。
いや、僕もね、はい、ずっと前に、
はい。
あの話をしたでしょ？ 14 歳の霊媒師がいるっていう。
はい、はい、はい、はい。
話。
過去側のね。
過去側の、はい。うん。で、その時に、そこのお母さんが、
はい、
触れた数珠があったんですよ。
はい、はい。
で、まあ、手にすんのもなんやからと思って、僕、魔除けでね、はい、ドアのノブにつけてた。はい、ドアのノブにこう、
もらった数珠ですか？
数珠を、その、はい、魔除けになるかなと思って、
はい、はい、はい。
はい、うん、僕もそう、手にする趣味はないからね。
はい、はい、
うん。で、それがね、今年やったかな？急にパーンと弾けたんですよ、それこそ。
はい。
うん。で、なんかあるかなと思ってたけど、
はい。
別に何もないです。うん。
あ、いいことですよ。はい。何もないことはいいことですよ、多分ね。
でも、
は
い、その弾けることで何かから守ってくれたかもしれんからね。
はいはいはい、はい。まあ、魔除けですからね。
そうそうそう。なんかこう。
やってるから。
そうそうそうそうそう。そうそう。そうそう。まあ、そういうふうにね、思っとこうかなっていう感じですけど。はい。はい、数珠が弾ける。まあ、でもなんかこう、びっくりはしますよね、やっぱり。
はい。
その、
うん。どういうリアクションしたのか気になりますよね。おーって言ったくらいの感じなのかちょっとわからないですけど。
でも想像できますよね。リアクション。おーみたいな。数珠弾けたわ、みたいなね。ちょっとでも、あれですね。まあ、ロマンチックというか。
はい。
そんな、中村勝弘さんとそんなにあれなんかな？仲良かったで。うん。
一応大学の後輩、先輩後輩の関係だったと思うんですけど、でも確か92年に岡田さんが戦力外ってされた時の監督は確か中村勝さんだったと思うんですけどね。
あ、そうなんか。
うん。
ああ。
亀山新庄ブームの時の監督だったと思うんですけど、はい。
うん、まあ別にでも、だから嫌いってこともないんやろうけど、
それはないと
思う、はい、けどって感じか。あ、でもちょっと上ですよね、中村さんの方が。言うても。
と思います。後輩が岡田さんって書いてあるもん
ね。後輩やけど、はい、直接、早稲田で一緒やったこともあんねやろか。
いや。
どうなん
や。どうなんでしょう。
まあまあ、それはいいか。
はい。
でも、僕ね、まあそういう話で言えば、
はい。
一回どっかで喋ったことあると思うんですけど、
はい、
どっかというか番組の中で言ったことあると思うんですけど、
はい、
僕のね、先輩というか、ちょっと地元のなんかちょっと、先輩が、
はい、
報徳で金村の一個上で、
はい、
で、まあ、その年はなんか暴力事件を起こして出れなくって、
はい、
夏のも春もかな、なんか、
はい、
出場停止で出れなくって、で、でもまあ上手やからっていうことで、明治行ったらしいんですよ。
はい。
で、明治で、広沢と一緒やったかな。
はい。
ほんで広沢とめっちゃ仲良くて、なんか、
はい、
それこそ寮が同じ部屋でみたいな。
はい。
やったらしいね。ほんで、はい、平田の世話係やってんて。
はい。
うん。言ってた、なんか。
はい。
平田さんにラーメン作らされてめっちゃ嫌やったみたいな。でもだから明治って言ったらさ、地獄の、はい、地獄の明治の最後の、だから島岡温帯っていうのが、
そうですね。はい。
いて、それの最後にちょっと引っかかってるねって言ってた。
はい。
うん。うん。だからもうほんまに嫌な、野球っていうか、かその人も、
はい、
まあ、レギュラーではなかったんやけど、ベンチには入ってるような感じで、
はい、
で、
はい、
まあ、代打で出るやん。
はい。
ほんならね、もうね、ポーンとヒットなんか打ったらごっつ怒られんで。
何ですか？
いや、わかんない。はい、だから、ゴロで進塁打しかもう許されへんらしい。
ああ。
うん。
伝えていた サインをちゃんとこなしなさいっていう感じなんですかね。
うっかりなんか、ね。うっかり、レフト前とか打ったりしたら、もう、
はい。
ごっつい目に合わされねえとか。どういう世界やねんと思って。
ちょっと今調べたんですけど、中村さんは1949年生まれで、岡田さんが57年生まれですね。
あ、ちょっ
だ
と
から、
離れてる。うん、やっ
はい、
ぱり。
ちょっと離れてます
そう
ね。
ですよね。そういう感じですよね。わかりました。だからその平田さんのマルエフのポスターあるやん。お疲れ生ですかなんだっけ。それ見るたびにその先輩のことを思い出してね。
今もまだ張り出されてるんですか、あれ。
見ますよ。店行ったらね。なるほど、なるほど。心霊話。ちょっとでもいい話ですね。
でも、なんか、数珠が弾けるっていうのはね、あんまり、松原谷さんがね、よく言うてるじゃないですか。怪談グランプリに出た時にスタッフの数珠がちぎれたって言って。
そんなんあったっけ？
谷さんが話してる時に。だからそんなふざけた数珠つけてくるからやろって怒られたって言って、三木大夫さんに言われたことちゃんと守れって言われたって
まあまあまあ。わかりました。
はい。
ほんなら、次、CS 直前にはしごを外された。
はい。
これ
こ
は、
れは、
はい。
はい。CS 直前にも辞任、契約更改しませんって言われたんですが、岡田監督は。
そうなん
確
です
か。
か。うん。
だからもう CS で日本一になっても辞めるっていう感じで。で、だから CS 含めてシーズン終わってから退任を言い渡されて日本シリーズで勝った監督って過去2人しかいないらしいんですよ。
それ二人いるんや、でも。
2人しかいないって言って。だから結構ハードルが高いというか、やっぱりそれだけね、モチベーションも下がるし監督の。で、まあ、一応、どういうふうに言おうかな。これも内田正也さんの記事なんですけど、長いんでちょっとあれなんですけど、だから、そういう退任を言い渡されてから、すごく体調が悪くなったって言って、で、ね、聞いたら入院してたらしいんですよね。この9月、10月も。CS が終わってから。
やっ
で、
た、
だから、10月の8日の練習中、もう眠れない、昨日、今日と一睡もしてないって聞いたって言って。で、お医者さんに睡眠薬をもらい、初めて服用した。食事も取れず、点滴も打った。で、9日、10日と休んでるんですよね。岡田監督、練習にさ、あの、練習見ないで。で、平田ヘッドがその代わりを、やってくれたんですけど。で、なんでかわからん。辞めると決まってからよって言って、やはり、辞めるって分かってから体調崩したって言ってて。で、試合はひどいな、最後の最後にと笑うしかない惨敗だった。野放しにしたら大変なことになると最後まで小言を並べた。ただ9回裏に代打で本塁出した原口文人を迎えるとき、ありがとうと口が動いていた。昨年開幕カードでも代打弾を放っていた。打撃不振の中野拓夢の安打にも笑顔が浮かんだ。って書いてあるんですよ。だから、そうですよね。原口選手がね、あと、去年開幕戦でも打って、今年も最後の CS で打ったって言って、一応血液型特別賞なんで。
そうですね。いやいや、そうそう。だから、まあ、岡田さんもね、原口のことは好きというか、まあ、好きって言い方もおかしいんだけど、なんかまあ、重用してるというかね、
そうです
結
ね。
構
原
いい、
口選手、糸原選手はもう代打で使い切りましたよね。多分、だから今年もね、糸原選手も調子良くなかったんですけど、多分もう、なんていうかな、糸原選手の 代打人生にとってはすごく財産になったというか、
はははは。
だから今後、多分かつての八木さんとか檜山さんみたいな感じに糸原選手とか原口選手をさせたいっていう感じはあったのかなっていうふうに思いますよね。
原口に関して言えば、なんかそういう雰囲気はもうあるというか、ね、
もう
今
と
度、
っておきの、とっておきというか、
突然ホームラン打ったりとかね、しますもんね。
で、今年ね、岡田監督も会見がなかったんですね。辞任会見っていう、辞任というか、多分、なんだろうな。まあ、好き勝手喋る人なんで、多分、なんか言われたら嫌なことがあったのかなっていうこともあるんですけど、87年に吉田さんが辞任会見したんですよね。で、岡田監督はこれも本の中で話してるんですけど、退団の決まった記者会見で吉田さんが、これは解任でっか辞任でっかって記者の前でフロントの人に聞いたらしいんですよ。
そうですね。そういうなんか有名な話ですよね。
球団とすれば辞任ということで綺麗に幕を引きたいんですけど、吉田さんにも意義があるから、首を切るなら切れと、そしたらフロントの人間が仕方なく解任ですって言って、言わせた吉田さんが納得してうなずいたって書いてあるんですよ。だから多分岡田監督もこういう感じさせたかったかもし、あ、させたかったというか、多分してたら多分こういう感じになってた。ああ、でも岡田さんはどうかな。そのまま、あれなんかなっていう感じもする。
まあね、岡田さん自身が2年っていう話をしてたとは思うしね。あらかじめ確かね。っていうのはあるけど。やっ
ただ、
ぱ、
なんていう、球団の人がお伺いを立ててくれたらよかったのかな、続投という可能性もありますっていう、まあ、なんていうかな、一方通行じゃなくて、岡田さんの意見を聞いてほしかったなっていう点は僕は持ってますね。
いや、もちろんですよね。だから、まあ、言うても2位なんだから、ね、その別に、まあ、その、きゃ、あの、優勝した投手ほど良くないにしたって、その最後まで優勝争い、悪いなりの優勝争いをずっとしたわけですからね。です
だから
から、
2008年の時も、巨人に抜かされて、で、その後に横浜戦があったと思うんですよ。横浜との試合で。で、その時に監督が大家さんだったんですよ。大家昭彦さんっていうかな。その時にメンバー表交換の時に、岡田辞めるんかって聞いたら、もう辞めるわって言って、そしたら大家さんが後で、お前が辞めたら他の監督示しつかんやろと思ったって言って書いてて。
まあ、で
2位
も、
で辞めなあかんのかって言
い
わ
やい
れ
や、
て。
でも、あの時はね、でも、まあ、絶対優勝するやろとみんな思ってたから、すごい追いつかれ方だったんで、そのがっかり感もすごかったんだけど、まあ、今年はね、その、低空飛行の中、もがいてもがいて、なんとか2位に行ったっていう、もっと悪くてもおかしくなかったと思うんですよね、雰囲気的に。だから、ちょっと失礼ですよね、その CS 前に話があるっていうのはね。
そうですね。まあ、まあ、球団とすればね、もう早く方向、ね、方針転換というか、次の監督を据えたいっていう、そしたらスムーズに移行できるからね、キャンプとかでも。そういう考えもあったっていうのは理解できるんですけどね。
いやいや、まあ、にしても、まあ一応その、なんやろ。そのゲーム続くというかね、その別に、ね、その、あと1週間もあったらまた
連
話が
覇って、
変わっ、
日本一の連覇は残ってたんでね、まだ可能性とすれば。
そうですよ、そうですよ。まあでも、かなりね、元気なさそうやなっていう感じはしましたけどね、なんか、見たね。それはあったんで、まあ、もう無理かなっていう気持ちはありましたけどね。
そうですね。
でも、お伺いを立てるのは、まあ、筋ですよね。とは思います、僕も。
まあ、高齢をね、一応理由にされましたけどね、オーナーとかはね。でも、ね、石破さんは67歳ですからね。まあ、日本総理大臣とね、一緒にするのはあれなんですけど。
なるほど。 まあ、ファンとしては悲しいですよね、ちょっとね。ええ。
まあ、やめる方が、
いや、ほんでね、
岡田さん
そうそう
ら
そう、
しい
だ
とい
から、
えばらしいんですけどね。
まあ、
はい。
じゃあ、ちょっとね、さっき聞こうと思ったことなんですけど、
はい。
で、あれ、GM じゃないけど、なんか、残るんですよね、球団には。
はい。オーナー付きの顧問になった。はい。
このやっぱり、またマネージメントは、あれになるんですか？阪神になっちゃうんですかね？
マネージ
は
メントっていうの
い。
は。
というのは、なんか、
はい。
やっぱりね、阪神に入ってから、
はい。
YouTube とかに出れなくなったみたいなんですよね、あれ。
ああ、言ってましたね。はいはいはい。あ、はいはいはい。制限される。あ、でも、球団社長かなんかはもう好きに動いてもらって構いませんみたいな方向ではコメント出してたと思うんですけどね。
ああ、そうですか。
はい。
だからまた
まあ、
YouTube に戻ってきてもらってね、面白い話をしてほしいん
はい。
ですよ。タオチャン
好
ネ
き
ル
勝
と。
手また言って炎上すると思うんですけど。
いや、だから、やっぱ、こう、あけすけに本音を語るタイプじゃない？なんか、
はい。
ね、別にもったい
はい。
ぶってどうこうっていうタイプじゃないやん。
はい。
だから、本当の本当のところをね、タオさんが聞き出してくれると思うんですよ。と思うんだけど。あと、もう一個言うとさ、あれ、片岡さんも全然ダメなんですかね？どうなんやろ？
片岡さん、YouTube、
復活してます？
ね、いや、して、僕登録外してないんで、そのままと思うんですけど、
出てこないでし
こ
ょ。
ぶさたですよね。音沙汰ないですよね。
まあ、ちょっと心配やなと思ってね。
中日もね、本当に、ね。
もうね、あれだから ちょっと、片岡さん、昨日あんなに面白かったのに、YouTube。ねえ。まあ難しいですね。ああいう名門というか、まあ中日も阪神もそうですけど、まあ巨人ももちろんそうですけどね。もうそういう時代じゃないっていうかね。やっぱり DNA みたいな体制の球団の方が良さそうですね。なんか。
しんどい話です。
次期監督に向けての岡田さんの話。
今年出たね、本で、普通にやるだけやんかがあるんですけど。はい。もう多分ね、皆さんも全員買ってると思うんですけど。
買ってると思いま
もう
す
熟読してると思うんですけど。その中の一文で、次期監督に向けての話があって、ちょっと読ませていただきますね。現状では次の監督へのバトンタッチは見えていない。俺が決めることではないが、下地は作っておきたい。周りから聞こえる藤川、鳥谷、赤星、それぞれすぐにユニフォームを着られない事情はある。本来は誰にせよ、まずユニフォームを着ること、コーチ経験が必要だと思っている。いきなりの一軍監督は誰にしても難しい。周りが支えると言っても全て最終的に決めるのは監督である自分。一軍監督はそれを判断するだけの経験がいる。理想は二軍の指導経験やけど、それは現役を引いてすぐでないと難しい。みんなキャンプでは臨時コーチに来てもらった。コーチとしての指導経験という含みもある。本人それに球団側がどう考えるかやろうなって書いてるんですよ。はい。これが一応、岡田監督が、に、えっと、次の監督に向けたメッセージというか。はい。
まあ、だから藤川は選択肢としてあったということですね。もうその時からね。
はい。もちろんね、あったと思います。ただやっぱり、コーチ経験が欲しかったっていうか、はい。それが必要性というか、はい。
コーチ経験ゼロ、ひょっとして。
はい。ゼロですね。正式には、はい。だから、スペシャルアドバイザーっていう形で、一応、フロントにも入ってたんですけど、アドバイザーって言っても、ほとんどね、キャンプでも1日ぐらいですよ、来るの。秋季キャンプとかね、春のキャンプとかでも。で、春のキャンプちょっと来て教えた選手を、この選手はすごい選手になるって言ったんですけど、全然あかんかったりとか。そんな感じですよ、スペシャルアドバイザーって言ってもね。だから、外国人を取るとか、そういう、編成の部分ですかね。 そっちの方が多分興味あったのかなっていう感じはしましたね。監督というよりかは。
まあ、
はい。
でも、その解説としては割と優秀というか、
はい。
そういう、印象というか、
はい。聞いたことあります？解説とか。
いや、ないんですけど。いや、ない。
僕もあんまり、はい。
ないというか、でも、いや、ゼロということはなくて、
はい。
まあ、ネットで喋ってるのとか見てても、
はい。
こんなに知性派というか、
はい。
まあ、割と、いろいろ考えてるタイプだったんだなっていうのは、
はい。
思ったことあるんですよ。
なん
確
か
かに。
僕は小難しいんで、あんまり聞くの好きじゃないんで。ほとんど、CS のね、スカイエーとかの方で見るんで、NHK は見ないんですけど、はい。まあ、ね、みんなでもね、解説はすごいすごいって言うから、
なんか結構
多分、
言います
はい。
よね。
はい。
ただ、僕も、やっぱりね、JFK で言ったら、
はい。
僕が好きなのは K なんです。
はい。
久保田なんですよ。
はい。
やっぱりね。阪神の抑えは久保田っていう
はい。
頭があるんです。
はい。はい。
みんな藤川やと思ってるやろうけど。
JFK の一番の強みは、7回から12回まで全部3人で投げ切れるっていうところでしたからね。久保田さんが
久
もう
保田が
2イニング、
最
3
後、
イニング平気で投げるから。
そういうことですよね。
はい。
だから、その当初はね、球
はい。
もなんか久保田の方がすごいっていう感
はい、
じ
そうです
が、
ね。
そうでしょ？
はい。
があったんだけど、みたいな。
はい。
で、久保田さんはずっとコーチでやってはったじゃないですか。
あ、久保田さんもね、もう何も言わんと寡黙にやってくれましたよね、2年間。来年からはね、2軍の投手コーチだと思うんですけど。
でも残るんや。
はい、2軍の投手チーフコーチって言って多分、うん。
なるほど。
はい。
そうなんだ。だから久保田と安藤がやったわけですよね、多分、コー
は
チ。
い。
だまあ、いいコンビというかね、なん
はい。
か、まあ、好きな二人っていうか、そういう
はい、
感じ
僕
で、なん
も好
か、
きでした。はい。
そういう感じはあったんですけど、
はい。
それ
だ
の
から、
頭、
もう藤川さんもね、その二人残すかなと思ったんですけどね。うん。
安藤は残らず？
安藤さんも入ります。一軍の投手コーチです。
じゃあよかったですね。では も
い。
ね。ああ。ええー。ただ、その頭を飛び越えて、こう、藤川が、どういうのこう、監督として降ってくるっていうのはね。
うん、だから、ピッチャーの監督で言えば、僕、安藤さんが別に監督になってもよかったと思ってます。ピッチャー出身で言えばね、別に。その知名度とか、ちょっと地味な印象はあると思うんですけど、安藤さんに関しては。でも全然別に監督やってもいいと思うし、はい。
なるほど。
ピッチャー出身の監督ってあんまり成功例がないんですよね。実は確か。
そう、でも、
うん。
まあ、高津とか三浦、まあ、今年の三浦と
あ、
か。
そうですね、はい。まあだから、ね、コーチ陣にどれだけの、その優秀な人を置くかっていうので、うん。関わってくる。まあ、星野さんもね、星野さんは、島野さんっていう優秀なヘッドコーチがいたから、あれだったんですけど。ピッチャーの人って、どっちかっていうと、ボスザルタイプじゃないですか。なん
まあ、
か、うん。一番自分がね、いや、もう自分が一番と思って、ピッチャーのマウンドに立ってるんで。なんか、その辺がね、どうなるのかなっていう感じはするんですけどね。やっぱ安藤さん、久保田さんでそこら辺の苦労を分かってるというか、それがあっ
まあ、
たから、うん。
そう
あ
で
れ
す
だっ
よ
たん
ね。
です。は
やっ
い。
ぱり、確かに藤川は、どういうの？誰も真似できない得意技を一個持ってて、みたいなね。それで押してきたタイプや
う
か
ん。うん。
ら、まあ、その辺ね、確かに、監督業としてどうなんかなっていう感じは、ま
だからなんか自分があ
、
できたことはお前もできるやろみたいな感じで、感じがちょっとするというか、うん。お前、俺が教えたら俺、お前できるはずやろみたいな。なんかね、なんかちょっと感じるんです、そういうのが。
いや、わ
ち
か
ょっ
る。
とね。
言ってることはわかる。
はい。
ただね、僕ね、ちょっとね、裏話があるんです。
はい。
まあ、あんまり言うとね、これね。あんまり言うと、ほんまはあんまり言わん方がええかもしれへんねんけど。
やめときますか。
言いますよ。言いますよ。いや、あのね、僕の知り合いの会社が、
はい。
某、阪神 OB の、
はい。
YouTube チャンネルを、
はい。
こう、なんか面倒を見てるんですよ。
はい。
うん。ほんでね、で、まあ、一応、ゲストで誰々が来たら、まあ、ちょっとお金を渡すらしいんですけど、
はい、あ、その場でですか？
まあ、その場でかどうかして、そのギャラとして、ちゃんと仕事として、ちゃんと、するらしいんですよね。うん。うん。で、ただ、藤川だけはお金をね、受け取らないらしいんですよ。
はい。
一切。
はい。
うん。藤川だけ
それ
受け取
は、
る。うん。
どういう理由なんか、これは、なん
い
か、
や、違うんですよ。ちょっといいですか、半熟さん。
はい。
半熟さん、
はい。
心が汚れてる。いや、これは単純に男気です。男気であ
、は
す。
いはいはいはい。
税金がややこしいからとか、お金取ってしまったら、なんか義理がとか、そういうんじゃないんです。
はい。
いいですか？
心が
いい
汚
です。
れてしまってますね。わ かり
そ
ま
れ
した。
も心意気で来 て、
はいはい。
喋って帰ってくるらし
これ、だからね、
い。うん。
思うんですよ。
はい。
就任会見の時でもね、
は
僕、多分 X とかでも言ってると思うんですよ。
い。
基本人たらしなんですよ。多分僕からしたら。僕から見ればね。
ああ、
なん
なるほ
か、
ど。
先輩にすごく受けがいい人
あ
というか、
あ、はい
う
はい
ん。
はいはい。う
なんかそういう感じがするんです。だから就任会
んうん。
見でも、
え
金本さんとか矢野さんとか岡田さん
え。ええ。
とか名前をちゃんと出すというか、
はははは。
なんかそこら辺のなんか、
焦がしこさがあるというう
まいと
か。うん。
思うんですけどね。
はいはいはいはい。
はい、そういう感じがすると思うんです。する
あ
んですね、僕は。
あ、ああ、そうですか。汚れとる
偏
な、
見、偏
心。
見ですよ。偏見ですよ。完全な。
いや僕はね、でも、その話を聞いたときにね、やっぱりちょっと見直したというか、うん。だから、別に藤川がどうこうってことじゃないけど、なんかその、久保田派として、僕もね、素直になれないところがあったんですけど、そのお金を受け取らへんねん、あの人はっていうのを聞いたときに、ああ、偉い人やな、と僕は思いました、素直に。すいません。
この
あ、
はした
甘い、
金は
甘い。
いらんわぐらいの感じではないんですね。
いや、知らんよ。知らんけど。わ かりました。まあ、だから、まあ、簡単に言うとですけど、半熟さんはちょっと、気に入らんねんね。藤川監督。
でも、
うん。
藤川さんだけだったらまだ応援してました。
なるほど。なる
そ
ほ
こで
ど。
すよ。ぐらぐら言わなかったかもしれないです、ここまで。
はい。ほんなら、
X でね、だいぶガス抜きしてるんであれなんですけど、
じゃあちょっと、
藤川さんに対しては、
はい。
選手時代はどうこうではないんですよ。
え、
ただ、そのスペシャルアドバイザーっていうんですかね。
ええ、ええ。
この時代のなんていうかな、キャンプ
ええ。
に1日ぐらいしか来ないとか、現場になかなか降りてこないとか、なんか外国人取る方に専念してるというか、なんか、何をしたいのか、多分 GM とかジェネラルマネージャーとかそういう風な方を目指してるのかなと思ったんですよ。
ああ、
で
もう
も、
ちょっとこう、うん、ビジネス面
監
でのマネージ
督、
ャー、
でも監督をもしするなら、絶対に勝算がある時にすると思ってました。このチームなら勝てるっていう時になるのかなっていうふうに思ってたんで。だから多分勝てる計算はできてると思います。勝算というか、はあるんだと思います。来年のね、チームに関して。
青柳はいないけど。
あ、今いないけど。
あ
まあ、FA でね、大山選手とか、ね、坂本選手もどうなるかちょっとわからないんですけど、
あ。ああ。
どっか、
お、う
なんか、
ん。大山は残るんでしょ？と。
いや、全然ね、わからないですよね。
ええー、うん。
13日かな？
うん。
期限が。
ああ、そのよそからの。
期限、FA の宣言するかどうか
え、
の
して
期
ない
限
の？
が。
するっていう
あ、して
話に
ない
なる。
と思います、まだ。
あ、そうなんですか。
だから今後しない可能性もあるし、ね、ちょっとわ
い、
からないんです
うん、
け
まあ
ど。
でも、それはやっぱり、して残留でいいんじゃないかなと思うんだけど。ねえ、そこは。そうしないとちょっと、 なんかこう、後輩に、示しがつかないというかね、はい、して、はい、その選手の権利を、拡大していかないと、ね、そういう責任もあると思うんで、
はい。
うん。まあ、FA 宣言はするべきだと思うんだけど、
はい、はい。
うん。まあ、それは僕の考えですけどね、はい。
ですね。だから、
うん。
まあ、これね、もう小言ですよ、僕の。
いや、だ
小
から、
言になるんですけ
じゃ
ど。
あ、わかるじゃん。
はい。
は
なんかね、パフォーマンス重視なんですよ、見てても。もっと、
ああ。
なんていうんですかね。
はい。
これね、僕、ちょっと今、ちょっと X で、ちょっと、ミーティングの合間にね、
ええ。
X にもリポストさせてもらったんですけど、
はい、
球団とか、報道陣か。
はい。はい。はい。
スタッフとか報道陣にお弁当を振る舞うんですよね、キャンプで。2回ぐらいあったのか、今。
ああ、
この
はい
秋季キャンプで。
はい。
それって、どうなんっていうのがあって。新庄監督がやってたからっていうふうに、多分藤川さんコメントされてるんですけど、
はい。ああ。は
新庄さんがやるその、お弁当を振る舞うのと、阪神っていう世界一のね、報道陣がいる球団、報道陣にするその意味合いが違ってくるというか、そ
い。
の、
数が違うってこと？
賄賂的なことになるんじゃないのかなっていうふうに感じるんですね。
ああ、なる
下手
ほ
な
ど。
こと書くなよみたいな。
ああ、
なんかそういう意図も感じるんですよね。多
はあ、はあ、はあ。
分自然にそういうことをできる人かもしれないし、計算でそういうことをやってるのかもしれないし、わからないんですけど。
ええ。
はい。
うん。
で、あとね、
は
ベンチの中にね、今年のキャンプの没頭っていうテーマを貼ってるんですよね。
はい。はいはいはい。うん。
貼り紙を。
ええ。
で、そこに選手たちが周りにサインする寄せ書きみたいな感じになってるんですよ。
はいはい。
それをベンチの中に貼ってるのも、
え
こういうのも、なんか矢野さんの時になんか似顔絵貼ったりとかしよったん思
え。
い出すなと考えて。
ああ、ちょっとキモ
やっ
い
ぱり
です
なん
ね、
か、
ちょっと。ちょっとキモいっていうか、だいぶキモいですね、それは。ああ。
なんかね、そういうのが僕は嫌なんですよ、基本
はいは
的
い、
に。
ええ。だから、だからさ、岡田さんにはそういうおかしさは全然なかったもんね、やっぱり。さすがに。うん。
なんか、岡田監督を引き継ぐっていう形には、一応言葉にはしてるけど、
え
実際は金本監督、矢野監督からの藤川政権というか、やっぱ
え。
岡田監督ってのは阪急が入ってるから、間に。
ええ。なるほど。いや、はい。阪急っていうか、オリックス、はい。
で、この2年間、一応阪急側が体制を
は
取って、で、それを、
阪急って阪、あ、だ、あ、電鉄ね。会社ね。
阪急ホールディングスの側。で、この、岡田監督が退任するにあたっても、阪神側に返すっていうふうに、阪急の角さんが言ったんですよね。
ああ、そうなんですか。
阪
ああ、
神の体制にも、また
戻す。
戻すと。
そういうことない。そういう、内部的な、電鉄の事情も、
でもね、そう。でもこの阪急とか阪神の話をすると、陰謀論って捉えるファンの人がいるんですよね。でもこれは記事とかにちゃんとなってるから、別に陰謀論でも何でもないんですけど、だからこれ、岡田さんが辞める風になったもう阪急の角さんの影響力が弱まったっていう形の記事もあるんですよね。角さんが宝塚の事件があったじゃないですか。ちょっと不幸な、
不幸というか、まあ、ちょっ
件
と
があっ
ね、
て、
内部
宝
的な、
塚歌劇団、
問題がね、
それで角さんがちょっと責任を負われて引くんじゃないかっていう話があって、で、阪神側、その阪急側の影響力がちょっと弱まったから、まあもう一回阪神に戻すっていう形にしたって言って。だからこの阪急で岡田さんが2年間取った体制っていうのを、支持する人もやっぱいるんですよね。よかったって言って、ファンの人たちの間では。ただこれがまた阪神に戻るっていうんで、だから結局は、なんていうのかな、金本さん、矢野さん、岡田さん飛び越えての藤川さんっていう形が多分自然な流れだと思います。
ああ、
今
そう、
見ている感じだ
内
と。
部的にはそういう、
岡田監督って異質な存在というか、そういう感じで、だから、ベンチに張り紙を貼ったりとか、そういうパフォーマンスとか、そういうのが多分、できるんだと思うんですよね。それは、 藤川さんがそうしてるのか、
ええ。
球団側がそうしたいのかっていうのはちょっとわからないんですけど。
ああ。球団がやるってことはないんじゃないんですか、一応。どうなんやろ。わ かんない。わかん
なん
ない
か
けど。
な。
ああ、
はい。
いや、
でも、
うん、いや、矢野さんの時は、まあ、なんか、明確に気持ち悪いなんかがあったでしょ？予祝やったっけ？ちょっとね、スピリチュアルな、あれの影響があって、なんか、優勝もしてへんのに先に胴上げしたりとかしてたじゃないですか。
もうあれ見た瞬間涙流しましたね、僕は。悔しくて。もう、これは違うだろうって思って、もう、カーテンレールにもたれかかりましたよ。違うだろうと思って。
ね、あれがだから、そういうのがあったからあれですけど、
はい。
まあ
なん
そう
か藤
か。
川さん、そういうことしなさそうな感じだけど、してくるんですよね。
それは困りましたね。藤川さん、それぐらいでいいですか？どうですか？まだ行く？
これぐらいでいいです。
いいですか？で、こっからですよ、問題はね。あの人が帰ってくるからもう阪神は見ない。
もう見ないです、阪神は。来年、もう終わりです。もういいです。もういいです。
どの
もう、
人なんですか？帰ってくる
名
の。
前も言いたくない。
あ、そう
名
なんです
前
か。
も言いたくない。もういい。ああ、こんなに嫌。
そうですか。僕は言いましたか？ほな、名前を。
いや、聞きたくない。
金
もう
村
ほん
です
ま
よね。
嫌なんですよ。
金村ね。金
金
村
村
コーチ。
義明さんじゃないですよ。
もちろん
義明
ね。
さんは好きですけど。
ピッチャーの方の金村ね。
帰ってきました。
で、そんなに嫌なんですか？
もう、いや、顔も見たくない。声も聞きたくない。知ってます？金村さんって。
いやいや、
あの、
そら、
まあ、
まあ、ある程度知ってるというか、まあ、変な事件があったじゃないですか。10勝がかかってるのに、途中で降ろされて、文句言った事件。
ああ、そういう、それで、ヒルマンさんに、ちょっと、歯向かってっていうんで。その時でも、トレードで来たのが2008年ですよね。
で、阪神来たんですよ
で
ね。
も、それ、岡田監督の時なんですよね、実は。
そうなんか。
で、岡田監督もね、本の中で一回だけ金村さん名前出してて、で、それ僕見つけるの今日朝からずっと免許の書き換え行ってたんですけど、その時探してて、時間。全然違う方を見てたんですけど、ちょっと読ませてもらいますね。タイトルがオープン戦は怪我の可能性に配慮するって書いてて、シーズンに入る前に投手のローテーションは大体固めている。だからこそ、怪我の危険性を考えて3月のオープン戦はなるべく寒い時期や場所では投げさせない。阪神では2008年にトレードで日本ハムから移籍してきた金村悟をオープン戦で先発に起用した。滋賀県での試合で寒い日だった。日程と他の投手との兼ね合いでここしか投げさせる登板が、機会がなかったのだが、金村はブルペンの投球練習の最後の一球を投げた時に足を痛めた。復帰には夏場までかかったが、金村は絶対にローテーションから外せない投手ではなかった。だからチームへのダメージは少なかったが、これがローテーションの軸になる投手だったら取り返しのつかないことになっていった。って書いてあるんですよ。
何とも言えない書き方ですね。
結構シビアな、
シビアで
シ
す
ビア
ね。
なトークで、文化というか。でも僕もね、金村さん来た時は嬉しかったんですよ。2008年。
いや、そうですよ。
日本
僕、
ハムから
なんか
ね、
すごいやつが来たなと思った。
そう、エース級の人が来てくれたんだと思って。で、そっから、だからいつの間にか引退してコーチになってたんですけど、僕がね、一番ほんま嫌なったのは、ほんま嫌いになったのは矢野さんが、最終年ですよね。監督辞めるって言ってシーズン入って負けが込んでた時に、5月か6月ぐらいに、 金村さんがチームのミーティングの時に、
はい、
投手の交代はもう僕に任せてくださいって言ったらしいんですよ。
おお、おお。
失敗していたから矢野さんに直接。
はいはい
はい。そしたら矢野さんがそれを了承して、
ええ、
で、そこからは金村さんが、投手交代をしたって言って、
ええ、ええ。
でもね、これ、金村さんって別にブルペンコーチなんで、その上にまだ、ベンチに福原ピッチングコーチがいるんですよ。
ああ、ほうほうほうほう。
で、その福原さんのピッチングコーチを飛び越えて、自分がその投手交代の権限を持つというか、それってその組織としての、その、なんていうか、系統として正しいのかなっていうふうに思って。で、やっぱり、シーズン前とか監督就任するときに、投手の交代は任せますって言ってたら、それは僕は別に何とも思わないんですよ。
なるほど。
はい、そこに関しては、
ええ。
ただシーズン中にそういうことを、ええ、その監督が弱ってるのを、弱ってる姿を見てそこに付け込むというか、で、結局その選手も、言うこと聞かなくなるじゃないですか、矢野さんの言うことを。お前、どうせ、投手交代の権限も取られたやろって、ブルペン陣の人たちは多分思うし、多分バッターの方もそれを思うと思うんですよ。
まあ、まあ、
だから、はい。だから、矢野さんも、
金村の方を見て、なんかこうね。
そうそうそう、物を言うというか。そうすると、矢野さんが、レームダック状態になってしまうというか、なんかそういうのが僕はすごく、なんか嫌やなと思って、はい。まあ、そうですね。だからそれが本当に嫌な理由ですね。
で、
この人は、上の人を飛び越えて、そういうことを言う人なんだなっていうのがあって。
だからそういう、そういうものがわからない。
シーズン終わった時に YouTube とかでそれを、なんていうの、危機として語るというか、僕はこんだけすごいことしました。こんなにも矢野さんを助けました、みたいな感じで言ってたのが気持ち悪い。もうほんま嫌な。ほんまに。
なるほどね。でも怒るのわかります。また福原もまたそういうの、ちょっと地味なタイプとか、おとなしいですからね。なんかね。
福原さんの話をね、そこで、なんていうか、福原さんにも助けてもらいましたとか言うんだったら、まだわかるんですけど、僕だけが投手の交代を全部、して、僕がちゃんとやりました。だからチームはこんだけ、借金18とかあったのを借金4まで戻しましたって言って、ほんま、もう大概にせえって思って。ほんま、それは、なんで、矢野監督のファンの人もそれを了承するんですよね。まあ、金村さんが助けてくれた金村さんはすごいっていうのが、気持ち悪くて。
だから、矢野もちゃんとそれは言わなあかんよね。
いや、
金村それは違うぞと。助けてくれるのありがたいけど、福原がおるやろと。
そうそう。んで、二人で相談して、そういうことを決めるならっていう。僕、矢野さん嫌いやけど、口に出せる嫌いさなんですよ。まだ。
なるほど、ね。
だから僕、これまでの放送で、
はいはい、
金村さんの話って一回も出したことないと思うんですよ。
いや、聞いたことない。僕も、だからそんな嫌ってるって知らんかった。
ほんまに嫌いやから、名前も出したくないし、関わり合いたくもない。で、岡田さんが就任するときも、チーム、球団からは2軍のコーチを配置転換っていうのをされたって言って、で、それを YouTube の中で、湯浅とか浜地が怪我をして戻ってくるのは見たくないって言って断ったらしいんですよね。でもそれって多分、怪我するかどうか、言い訳だと僕は思ってるんですよ。本当は二軍なんか行かせるんかっていう感じだったと思うんですよ。だから二軍を、なんていうかな、下に見てるというか、一軍も二軍も別にコーチ陣って上も下も僕はないと思ってるんですけど、あ、こいつは二軍を軽視してるんだなっていうふうに僕は思ってます。二軍なんか、俺が投手交代の権限まで全部持ってやったんだぞって。これをお前は二軍監督にするんか、二軍のコーチにするんかって言って、多分そういう感じになってると思います。そういう感じの人だと僕は思ってます。ほんまに嫌な。
まあだから、わかんないですけど、わかんないですけど、なんか話聞いてたら、なんか、悪い意味でのパリーグっていうか、なんか、ちょっとそういう、印象もあるかな。ちょっとパリーグを
僕、
ぶ
だ
ち
から、この
切るか
人
ら。
が解説するときも、まあ、サンテレビとかでも、もうミュートしてるんですよ。見るってなったら。もうだから僕、聞いたことないんですよ、この人の解説って。
ああ、そうなんですか。
で、X とかで伝え聞くと、まあ、なんか自分の話しかしなかったとか。今年も8月ぐらいに、岩崎選手が確かちょっと打たれたんですよね。抑えの。で、すぐ次の試合とかに、岡田監督が9回に岩崎投げさせたら、サンテレビで僕だったら投げさせないって言ったらしいんですよ。まあ、それはいいんですよね、僕は。意見としてね。意見としていいんだけど、それをサンテレビが切り抜きとかで使うぐらいの意見なのかなっていうぐらいの感じがするんですよね。なんかこの人の影響力がすごく強いんですよ、意外と。
いや、そんな感じはしますね、確かに。YouTube とかでも結構ね、幅利かしてるんですよ、なんか。確かに。
野球一貫とかね、そういう、
出て、そうそうそうそう。
出てるんですけどね。この人がもう出てる時点でチャンネル登録外しましたけどね。
いや、
帰ってくる、入るっていうんで。
僕もだから野球一貫で言えば、僕もね、宮本があんまり好きじゃないんですよ。僕、なんか、
僕、でも宮本さんはまだいけます。ど
そう
こ
です
ら辺
か。
が嫌ですか？
なんでやろうな。なんか理由はあったんやな。それこそ自慢が多いとかそんなんやったかな。なんとなしにね、あんま好きなタイプじゃないんですよ。確かに。
野球一貫ってあんまりね、まあ、面白い時もあるんですけどね、なんかあんまりもう見なくなりましたね。だからもう、この人が帰ってくるって分かったら、もう虎版からサンテレビから読売テレビから全部チャンネル登録外して、もう自分の YouTube はもう絶対もう受け付けないようにするというか もうだからキャンプも見てないんですよ、ほとんど。この秋季キャンプもね、実は。
いや、だからね、それはね、叩くために見なあかんのじゃん、逆に。叩くために。
あ、でもね、まあ、能力があるかどうかは分からないですよ。だけど、強くなるんは強くなるんじゃないですかね、やっぱり。あれだけのことを言ってるから。
いや、まあでもそれだけわかんないですもんね。
まあ、だから、ね、就任会見かな。就任会見が終わって、次の甲子園での練習の時かな。自分が離れてこの2年間成長できてない選手がいっぱいいるって異常だなって思ったって言うんですよ。こういうこと言うん、平気でって思って。まあ、
ね
こういう人だなっていうのは分かってましたけど。
だから、そういうの分かんないんでしょうね。そういうの分かんないタイプというか、失礼なことを、なんていうかな、言えてしまうタイプというかね。
多分ね、同族嫌悪もあると思うんですよ。僕もこういう上の者に対して失礼なことを言うてしまうタイプかもしれないっていう感じもあるんですよね。歯
でも、
向かいたくなる。でも、これね、下手したらね、来年、それはチームが下降線辿ってくるとすれば、もう乗っ取られますよ、これ。藤川さんは。金村さんに、監督代行みたいな感じで。
そう
下
です。
手するとですよ。
でも、逆に言ったら、金村さんは、それぐらい自分の能力に自信があるってことやね。
自信もあるんだと思います。
多分、そういう感じはするね。確かに、YouTube とかで出てきて喋ってるの見てても、そういう感じはある。確かに。だから、逆にこれ、そういう楽しみができてきましたね。
だから僕はもうそれをよそから見ます。
わ かりました。僕もちょっとそこはほんなら、
もうほんま、顔も
金
ほ
村。
んまに嫌な。ほんまに嫌な。
何コーチで入ってさ、ピッチング？
ブルペンコーチ。ブルペンだと思う。で、安藤さんがチーフ投手コーチっていう権限だと思うんですよ。
ほんなら、今度は、安藤が、
でもね、
エイジ君。
先日もね、先発の数を増やして、あ、ちゃ、先発の数を減らして、リリーフの数を多くしたいとか、来年の、 春のキャンプは、
え
二軍に、二軍にベテランを置いて、
え。
一軍に若手を置きたいとか、
は
こう安藤さんのことを飛ばしてこういうことを言うてんのかなと思うと、すごいなっていうか、
い。はい。もう無視図が走るっていう感じですか。
安藤
ああ。
さん大変だろうな、藤川さんと金村さんの間に入ったらほんまに、
いや、だ
岡
から
田
そ
さ
の、
んの時以上にちょっとしんどいかもしれないなっていうか。
ねえ。うん。まあ、安藤さんもそんな、あんまりね、ペラペラ喋るようなタイプじゃないから。
帰ってくるとは思わなかったもんね。日本ハムかどっかが引き取ってくれるもんと思ったんですけどね。あんだけ有能な、もう、
いや、
セー
だ
ルス
から、
トークを作ってるんだから、どっ
で
か
も、
の球団が拾ってくれたらよかったんだけど。
まあ、日本ハムには逆に、あんだけあれやったから戻りづらいんじゃないですか？一応。
でも日本ハムの、
うん。
キャンプとか中継も解説してると思いますよ。
そうなんや。
してるしてる。全然そんな関係ないと思います、この人は。
そうなんや。なるほど。そこはちょっと、僕も ちょっとあんまり気づかなかったポイントなんで、
もう今まで僕はもう全部敬遠してたんで、この人の関わる課題、項目は全部外してるというか、外して喋ってたんで、多分、だから X でもね、びっくりした人も多分多少いると思うんですよ。こんだけ。
いや、僕びっくりしましたよ。びっくりした。
で、意外といいねが10ぐらいついたから、これ関心民って言ったけど、引くに引けんなっていう感じはあるんですよ。
まあでも、そのね、宏基知事の、個性が結構強いから、楽
そう
し
で
み
す
ですね。そ
ね。
れはそれで楽しみですね。うん。確かに。今後の阪神
阪神、どうなってい
で、
くと思いますか？先生は。
いや、どうかな。まあ僕はアカンファンなんで、また強くなったら、はしゃいでみたりとか、そういうのあるかもしれないですけど、
そうですね。まあ、どういうね、船出をしていくのかっていうのは全く未知数ですからね。岡田監督の時はまだ、まあね、ある程度に予測はできたんですけど、僕も。全くそれができないから、藤川さんっていうのが本当にどういう人な、どういう監督なのかっていうのもね、
そう
今
で
の
す
と
よ
ころはま
ね。
だ全然。
全然わかんないです
ただ
よね。
ね、オーナーさんがね、阪神のオーナーさんがまだ杉山さんっていう方のままなんですよ。阪急から来た岡田監督と一緒に就任された。この方がまだね、野球好きなんですよ。だから今年の紅白戦とかでも岡田監督の隣でいつも見てるんですよね、紅白戦は。そのぐらい、野球が好きで、野口選手っていう選手がいるんですよ。で、右
キャ
の、
キャキャ、あ、キャッチャーやった野口じゃなくて。
キャッチャーじゃない方、
あ
若い選手、野口
れ。はいはい。ああ、今のね。
康介
今の
選
選
手、
手、今の選手
今
ね。
の
あ、
選手
す
で、
ごい、す
ご
ごい、
めんな
すごい。
さい。いるんですよ。その選手を、岡田監督がコメントで、杉山さんが、いや、こんな、なんていうかな。選抜で見たときは、野口選手って柔らかいバッティングしてるなと思ったんだけど、こんなになってるんですねって言って、言ってたっていう、それぐらい多分、高校野球とかも詳しいと思うんですよね。だから、この方がオーナーでいる限りは、そんなには変な方向にはいかないのかなっていうふうには僕は思ってます。まあ、DeNA のね、今オーナーさんがすごい取り上げられているんですけど、お金は出すけど、まあ、
口
現
を
場
出
に
さ
は
ない。
口出さないみたいな。多分、杉山さんも、まあ、お金はどうかわからないですけど、現場にはそんなに口出しをするタイプの方ではないと思います。だから、その前みたいに、そのメジャー帰りの選手をバンバン取ったり、なんか意味のわからんようなトレードをしたりとか言って、チームの中ごちゃごちゃしていくっていう感じにはなっていかないのか。まあ、それ、まあ、オーナーさんがね、全部一存で決めれるわけではないと思うんですけど。 そこら辺はちょっと安心はしてますね、僕。安心というか、まあ関係ないんですけども。
まあでも、ちょっと、なんやろ、こう、精神に安定をもたらす みたいな、部分なんで
まあ、
すね、
だ
そこ
から、
が。はい。
岡田監督もオーナー、この杉山オーナーの付き
え
顧問というか、
え。ええ。
そういう感じでついたん
あ、
だと
な
思うん
る、
ですけど、
なるほど、なるほど。はいはいはい。なるほど、なるほど。
だから、まあ、だから、この人がおるからも、金村さん戻ってこんだろうなと思ってたんですけど、まあ、もう、岡田監督がね、CS で辞めた翌日にも、金村コーチっていうのが記
出
事に
た。
出て、もうなんか、もう、精神の限界だ。岡田監督が辞めたあの人が戻ってくる。ああ、っていう。
なるほどね。いや、でも、だから、なんやろな。そのごたごたしていくのも面白いじゃないですか。もう、そうなってくると。ね。そういう楽しみも阪神の場合はあるというか。
阪神はね、だからちょっとね、ちょっと離れて、もう岡田監督の時はもう溺愛してて、したんですけど、ちょっと離れてね、もう岡田監督もちょっと距離を置いて、まあ、父離れというか、遠距離恋愛というか、ちょっと距離を置いて。
いやー、だから、ちょっとね、岡田監督、なんか、僕はだから、岡田監督が最初に監督になった時にね、10年ぐらいやってくれると思ってたわけ。なんせなんせね、そういう、岡田の長期政権があって、その良き伝統がその後に引き継がれていくっていう、そういうイメージがあったんだけどね、こういう細切れな、なんか、ことになってしまってね。なんか
だ
残
から、
念で、うん。
阪急側としたら、鳥
ええ。
谷さんを推したかったっていう、記事もあるんですよね。
あ
藤川さん。なんで、阪神側があ
。
藤川さんをもうその場で用意してたから、も
ああ。
う藤川さんでっていう。
ああ、そういうことなんや。
まあ、まあ、そういう派閥争いがあるかどうかっていうのはわからないんですけど、
まあ、でも、
まあ、そういうごたごたもあるというか。
鳥谷はやる感じやったんですかね、でも、
鳥
もし
谷
言われ
さんはどういう感じなんですか？また来年春は来るんですかね？そこでちょっと関係性というのが。ヤクルトで今年青木さんが辞められたでしょ？で、磯山先生の嫌いな青木さんが 嫌いというか、
嫌いというかね、嫌いというか、
嫌いというかでっていう感じ。
あれでしょ、アストロズやったっけ、あれ。で、サイン盗みのに関わってたんですよ、あいつは。それも間違いないわけでしょ？それをなんで言わないんですか、みんな。っていう
それ
話。
を置いといて、ちょっと。置いといて。
まあ、置いといて
青木
ね。
さんがね、多分いずれ監督されると思うんですよ。
ヤクルト
多
で？
分、行くとね、順調に行くと。
阪神じゃないですよね。ヤクルトでですよね。
ヤクルトですよね、多分青木さんだからね。だから、その時になんか鳥谷さんを呼び込もうとするかもしれないっていう感じがあるんですよ。
ヤクルトに？
なんか、
ロッテじゃなくて。
青木鳥谷っていうペアってなんかいいじゃないですか、なんか関係性というか。
足早い
なんか、
二人みたいな。
立浪片岡じゃないけど。ダ
そう
メ
い
な
う、
方向に行くとかそういうじゃないんですけど、
そういうあれな。高校とか一緒とかですか？
大
違
学
う。
が早稲田で一緒だったんですよね。
早稲田で一緒やったんです
だ
か？
から今年、引退される和田さんとかも、ちょっと一個上とかだったんかな。青木さんと鳥谷さんが僕と年同じなんですよ。
そうなんや。
で、藤川さんが一個上の松坂世代。で、その下が、青木さんとか鳥谷さんとか糸井さんとか、ちょっと変な世代なんですよ。まあ僕も含めてですけど。で、ちょっと余談ですけど、鳥谷さんも鳥年なんです。干支で言うと。で、岡田監督も鳥年っていう。だから
そうっす
僕
か。
も鳥年で同じっていう、ただそれだけなんですけど。
誕生日も一緒やしね。
だから、なんかね、そういう、なんていうかな。なんか、青木さんがよ、なんか読んだら、鳥谷さんがなんか、ヤクルトに行きそうかな。藤川さんのその、政権が長引けばね。
なるほどね。
で、多分藤川さんは多分5年ぐらいはできるでしょ 何も。
それは、だから阪神で5年は難しいって。阪神で5年は。ね。うん。阪神で、うん。
ああ、そうですね。
うん。いや、だからその、うん。岡田さんでもその、できひんねんから。
岡田さんが5年で、金本さんが3年とか、和田、真由美さん、和田さんも3年ぐらいかな。
ああ。
いや、矢野さんが5年ぐらいできたのかな。
ああ。
はい。
うん。
うん。まあでも、藤川さんはもっと上目に狙ってると思います。監督より上の球団の。
ああ、なるほど。そう、そういう、
やっぱり
その。
GM とかそこら辺をやりたいから。
はいはいはい。
だから監督としての成績もそんなに泥をつけたくないはずだから。
はいはいはい。
やっぱり、その、勝てると思ってると思います。勝つその算段があるというか。
はいはい。
だから、やっぱり、その通りに行けば、まあ、どこの球団もそうですけど、強いと思います。はい。その目論み通り行けばね。はい。
でも今年見たらわかるよ。そんなうまいこといかへんっていうのは。もうぶっちぎりで優勝すると思ってたんやから。
でも僕は連覇確信とは一回も言ってないから。もうあかんかったらっていう、もう、やっぱり、そんなにはいいことは続かないっていうか。はい。やっぱり村上選手とかもね、2年目だったじゃないですか、実質はね。去年ね、あれだけ活躍しても、実質プロでは2年目というか、そういう感じだった。
村上ってあの、ピッチャーのね。
ピッチャーのね。
そうそうそうそう。あんなになるとはね。うん。
だから村上選手もこのままずるずるいきそうな気配もちょっとあるというか。
だから、あの時にやっぱ完全試合差しとくべきや。ね。ね。
そうですね。
もうだから岡田さんに言いたいのはそれだけです。僕はね。あの時に村上を変えたのがちょっとね。うん。未だに残ってる。
ほんまなんか勝ったり負けたりを繰り返すピッチャーにまで落ち着くのかなっていう気がちょっとするというか。
ちょっとね。
うん。まあでも来年はもう高橋春人投手も、
あ、ね、どうなんですか？僕、あの、復活したのは知ってるんですけど、
はい、
あの、
また手術したんですよね。なんか、除去するって言って、なんか、ゴミかなんか。
またした？またした？
うん、うん。だから、また復帰がまた、ちょっとな、ちょっと開幕には間に合わんかもしれないんですけど、まあ、でもそんなに大した手術じゃないみたいなんで。
あ、はいはいはい。今回はね。
でも今年もね、やっぱいい球掘ってたし、
ってました
来年からはもう。
いけそうでした。うんあの、カミソリのようなもう。
あ、もう全然やっぱり、ものが違いますね。やっぱり見てると、ね。
あ、そう、やっぱりそう。
すごかった。だから、後半だけで4勝ぐらいしてくれたんかな。
ああ、すごいですね。
だから結構、会心、あのね、あの、巨人に、その、追いつくための、その、起爆剤になってくれた感じもするし。
なるほど、なるほど。
うん。
すごいな、やっぱり。
すごい。やっぱり
まあ、それは見たいわ。はい、やっぱり、あの、ね、あの、投球というかね、は、やっぱり、見たいな、
それは、金村さんが育ててくれた高橋投手ですから、全然大丈夫です。全部手柄持っていきますよ、あの人は。
僕がやったんですよって。
僕がやったんですよ。
だから、まあ、どうかな。まあ、確かにあれか。さすがに阪神のあれとなると、コーチやりながら YouTube とかは難しいわね。
そうですね。岡田監督もね、あの、週刊誌とかにコラム出すぐらいでね、あれだったんで。まあ、シーズンオフとかになればね、できるかもしれないですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
野球一貫か。ああ。わかりました。はい、
うん。もう今、野球のチャンネルが、ヤクルトと西武かな、
はあ。
ちょっと弱いところをね、やっぱりちょっと見ないと、あれなんで。
そう
ヤクルトにしようかなっていう感じで。一応ね、もう阪神は見ないって言ってね、ね、はい、FA 宣言したけど、セルフ戦力外みたいな感じで、どこに行ったらいいのかなっていう。
わかりました。まあでも、でもね、逆に楽しみというか、 はい。
まあ、ちょっと敵側からね、見たら、多分阪神はほん、
ね、
強いと思うんですよね、やっぱね。ヤクルトもね、もう来年ぐらい村上ね、あの4番打ってるね、左のすごい三冠王がメジャーに行くかなっていう感じもあるし。
もうそんな年？
うん、あ、ポスティングでね、
あ、ポスティング
もしかしたら行くかなっていう感じもあるし。
はいはいはい。
あと、ヤクルトもね、ドラフト2位で今年、あの、モイ SF ニキータ選手かな。あの、春の先発であの、ちょっとバットが変わったじゃないですか。高校野球ってあの、飛ばないバットってい
うか。あ、そうなんですか。あ、はいはい。なんか。
あれで先発第1号を打った選手っていうんで、すごいあの、なんか、大きい体の選手が入ったんで、あの、阪神のね、今朝丸投手との対戦というか、そういうのも楽しみだし。はい。
そうですね。今朝丸投手ね。まあ、楽しみは楽しみ。うん、まあまあまあ、ひょろひょろやけどね、体は多分。
まあ、佐伯投手もね、ひょろひょろやったけど、あれだけ体がごつくなったから。
まあ、それはね。
阪神はね、ピッチャー育てるのは、すごく上手なんで、2軍からのね。
そうですよね。それだけはもう。
そう。でも、阪神の2軍で言えば、
はい、
あの、今年ね、あの、はい、春の CS が終わってから、宮崎県でフェニックスリーグっていうのがあるんですね、若手の。あの、だ今年はちょっとね、あの、天候が悪くて、はい、あの、で、あ、順延し、あの、試合中止になったりとかして、
はいはい、
結構試合飛んだんですけど、その時に阪神巨人戦でね、もうこれももう小言でも最後言っとくんだけど、
はいはいはい、
あの、阪神巨人戦で特別ルールで11回まであったんですよ。
ほうほうほうほ
う。うん、特別ルール11回制で、11回に森木投手対、あの、投げたんですよ。
はいはいはい、はい。
あの、高知のドラフト1位だから、藤川選手がね、よくあの、面倒を見てるというか、
はいはいはい、
気にしてる選手で。だから、孫選手がね、もう出てきてすぐね、もうストレートのフォアボール出したんですよ。
はいはいはい、はい。
で、
はい、
その次のピッチャーにも、その次のバッターにもストレートのフォアボール出したんですよ。その一個はね、もう本当、はい、外にも大暴投みたいな感じで投げて。冒頭で、まあ、ランナー進められて、でその後、ダブルプレーで、ツーアウト三塁までは行ったんですけど、
はい、
で、その時に、最後ね、あの、ストレートの見送り三振だったんですけど、
はい、
マウンドから降りた時に笑ってたんですよね。
はいはい、
この内容でお前笑えるんかっていうのがあって、ニコニコした、まあ、ニコニコ、なんていうかな、ピンチ抑えたみたいな感じの笑顔だったのかちょっとわからないんですけど、これを見たときに、これ二軍はちょっとぬるま湯というか、そういう体制なんかなっていうのがあって、だから和田さんの時にあんまり良くなかったのかなっていう感じがするんですよね。
ああ、そういうことか。
だから、なんていうか、その厳しさがなかったというか、だから来年ね、来年からまた平田さんがね、二軍の監督するんだけど、なんか平田さんもあんまり僕は、みんなね、よくすごいすごいって言うんだけど、なんか出てくるバッターいないでしょ、やっぱり阪神って二軍からね、高卒でも大卒でも。
まあ、それは言えてますね、確かに。
あの、ね、今年、井上選手がやっとなんとか言い争いに、来年から出れるかなっていうぐらいの感じで、まあ前川選手はね、もう元からあれだけの、能力があった選手だけど。
去年一人おったじゃない？小野寺か。
あ、小野寺選手。
うん、今年は
全然ダメでしたよね。
あ、全然、僕、小野寺は好きやったんですけどね。
ああ、あの、うん、うん、なんか2軍、1軍になるとね、セカンドゴロばっかり打つというか、うん、なんか恐縮してるというかね。なんかそういう感じなんです
けど。小野寺って育成でしたっけ？
育成からだと思います。
ね、
はい、
確かそうでしたね。
だから、今年ね、二軍で、まあ、大山選手が佐藤選手が落ちて上がってきたように調子が上がってるから、二軍のね、そういう北側のバッティングコーチとかそういうのは、結構いい感じなのかなと思ったのが、このフェニックスリーグで、森木投手の笑顔を見たときに、これはあかんかもしれん。だからね、あの、前回の放送でね、あの、ドラフト3位かな、山田修也選手ってすごい選手が入ってきたって言ってたんですけど、 ちょ、もしかしたらこの1年ぐらいロスというか、あんまりね、あれだったのかなっていう感じがするというか。だから、もしかしたら阪神のその二軍組織の改革というか、そういうのは僕は必要なのかなと思いますね。だから、まあ、杉山オーナーとかね、がそこまで切り込めるかどうかというか、まあ、だから、ここ2、3日思ってたんは、ね、阪神の二軍っていうのは不満点というか、踏み込めない領域があるのかな、みたいな、なんかそういう陰謀めいたというか、そういう感じも感じるというか。
まあでも、藤川は厳しいのは厳しそうな感じはしたんですけど。どうかな、
でも、なんていうかな、佐藤選手を褒めて、ベタ褒めして、乗せて乗せてっていうのもいいし、選手をね、ある程度褒めて伸ばすっていう感じかもしれないんですけど、なんか、監督はそれでもいいと思うんですよ。
はい。
で、コーチも別にそれはいいと思う。選手がね、このコーチにこうしてもらいました、あのコーチにこうしてもらいましたっていうのをコメント出すんですよね。
はいはい、はい。
あんまり岡田監督の時はそれがなかったというか、
はいはいは
い、なんかこ、そういう、まあ、広報戦略というか、多分そういう意味合いもあると思うんですよね。岡田監督の差を作りたいというか、もあると思うんですけど、なんか慣れ合いが見えるというか、
はははは、
まあ、あの、キャンプの映像とか見てないんでね、どういう練習してるのかってのは分からないんですけど。
もう見てないね。
見てない。もう、
キャンプ。
見てない。
キャンプを見るのが楽しみやね。
キャンプを見るのが楽しみ。だから、ね、今年もだから3回あるんですよね、秋季キャンプで。3回紅白戦があるんですよ。
はい、はい。
で、岡田監督はね、この時期の紅白戦なんか意味ないって言ってるんですよ。まあ、それも意味合い僕は十分理解できるし。でも、そのね、ファンの人たちのコメント見るとなんかファンサービスの一環もあるからええやろ、みたいな感じで言ってるんですけど、
はいはいはい、
ファンサービスで紅白戦なんかするもんじゃないし、それは違うやろという思いもあるし。だからこれね、多分判断材料が欲しいなと思うんですよ、コーチ陣からすれば、監督も。その、売ったから使えるとか、なんていうかな、来年の2月に向けてのメンバー選抜も、やっぱ抑えたら呼べるというか、そういう判断材料が欲しいというか、だから、その見極める能力が本当にあるのかなっていう首脳陣に対しての疑問があるというか、まあ今そんなね、判断することでもないし、あれなんですけど、なんか、だからね、来年もね、早いうちから多分紅白戦とかしてくると思うんですよ。
ああ、そういう
感じ。岡田監督は第3クールとか、結構伸ばして伸ばしてっていう感じだったんですけど、多分来年の春ぐらいから多分実戦重視の、なんていうか、練習が多くなるというか、矢野さんの時も、金本さんの時もそうだったんですけど、なんかそういう、多分また方向に持っていくんだろうなと思うんですけど、でも、今年もソフトバンクはもう、本当遅かったんですよ、実戦に入るのが。
なるほどね。うん。
うん、やっぱそれまできっちり鍛え込んで、まあ、あと、対外試合、他のチームと試合するのも一番遅かったと思うんですよね、スケジュール見た時。だから、なんていうかな、まあ、その、大会試合しないうちにね、はい、あのチームの中で紅白戦とかもちろんあるんですけど、やっぱりそこまで、なんていうか、シーズンに対して体力をつけていくというか、そういう時期をまたしなくなるというか、だから今年、
でも、ね、落合は割と試合をしたでしょ？
でも、確か。最初だけだったんじゃないですかね、多分。
あ、そうなんですかね。
いや、わからないんですけど。
いや、なんか、そういう記憶があるんですよね。はい、っていうのは、まあ、もう練習はしてこいみたいな。
あ、それは、2004年ですよね。初日に確かあったっ。
そう、はい。
でも、その後はもう多分、ほとんど。
してない。あ、してない。
うん、そういうことは。してないと思うんですけどね。
はい。
はい。だから、多分この2年間、オープン戦のね、出来が悪くて、まあ今年も開幕からちょっと打てないっていう状態が続いたんで、その反省を踏まえて、多分来年の春は結構、選手をもう調整段階で調子をすぐ上げてもらうっていうか、多分そういう状態に持っていくのかなっていう気はしますね。
わかりました。あ、
はい。
北川は今年もいるんですか？
北川は、北川さんは一軍のバッティングコーチに入ったのかな。
ああ、そうですか。
上本さんも二軍から一軍に。
あ、そうなんや。
はい。だからバッティング、あとオリックスから小屋のコーチが来られて。はい。で、小
良
屋
さ
の
そう
コー
です。
チはね、
はい。
バッティング練習の時にその時間制限じゃなくて球数制限でいきますって言って。これは別に僕は全然いいと思います。はい。あと、ここね、岡田監督がこの9、10、11と3日間ね、高知に来られた時に藤川さんと話されてる時に小屋野さんも入ってね、一緒に話されたっていうんで、多分そういう、なんていうかな。
小屋のはどういう人脈なんですか？
いや、これね、ちょっとごめんなさい。僕ちょっとよくわかんないです。ちょっと宗教絡みなんかなっていう説もあるんですよね。わからないですよ、僕は。全然そんな、
ちょっ
わ
と
から
唐
ないんです。
突やなと思って。
唐突なんですけど、まあまあ、そういう、なんとか、会みたいな、
あ、そうなんや。
そういう絡みなのかな、それで連れてきたのかなっていう、説はあるんですけど、まあ実際はちょっとわからないんですけど。
そうですか。
ただ、やってる、練習内容とかね、そういうのは別に全然、伝え聞く程度では僕は全然方向性は間違ってないと思うし、いいと思います。それはね。
わかりました。
ただ、あれですね、この3日間、岡田監督ね、ブルペンにも入って、ブルペンも行って、藤川さんと20分くらい話したって言うんですけど、まあ、投手コーチの名前は一切出てこないんで、多分話はされてないんだと思います。
なるほど、なるほど。
あそこはあの人の聖域なんで、触れちゃいけないんですよ。もうあそこはね。
いやいや、その北川は僕好きだったんですよね、選手の時に。なんかね、面白い選手やなと思って、思ってたんで。
まあ、そうですね。まあ、だから来年からはちょっとチームがごたついたときは阪神面白くなりますよ、逆にね。ごたついてきたら、
そうですね。
多分
そう
金
いう。
村さんは平気でそういう藤川さん批判をしてくると思うしね。
なるほど。じゃあ、そういう目で、ちょっと来年の阪神
そうで
は、
すね。まあ、
見てい
リ
こう
リー
と。
フ陣が怪我したらね、去年の岡田監督が悪かったって言い訳したらいいんで、もうそういう人なんで分かってるんで、僕は。もう分かってます。そういうことを言う人っていうのは分かってるんで。
わかりまし
もういいです。
た。ちょっとね、まあ、もうエンドレスでやれそうな感じなんですけど、まあ、とりあえずね、そういうことで、とりあえず岡田監督のシリーズはこれで終わりということで、まあ、それはそれとしてまたね、ちょっといろいろ話すことがあれば、まあ、阪神以外でもね、なんか、
機会いただければ、
そうですね、
全
なんかちょっ
然。
と、こういう感じでね、お話お願いしたら、お願いできたらなと思います。まあ一回僕も徳島の方行きたいんですけどね。なかなかこの
全
前
然、
愛媛は行った
そう
ん
ですね。愛媛まで来
そう
られて
そう
ましたもんね。愛
そうそう。
媛、高松と。
愛媛と、高松は行ったんやけど、ちょっと徳島には寄れずで、あれなんですけど。またちょっと、ぜひお願いします。
いえ、全然、
ほんならすいませんけれども、今日は、ここまでということ
もう
で。
僕の小言に付き合っていただいてあり
い
がとうご
え
ざ
い
い
え、
ます。
よかったです。話聞けて。
もうほんま嫌だ。ほんま嫌。もう今でも嫌。もう思い出すけど嫌。
わか
ただやっぱりね、情報量は阪神多いんですよ、ほんまに。
多いですね。
他の球団見始めたらね、本当にもう何も情報出てこないっていうか。
なるほど、なるほど。やっぱりね、そのエンタメ度が高いですよね、阪神は。でも、そうか、そうなってくると、あれも見る気せえへん。でも、二軍やからええんちゃう？尼崎。
二軍はね、まあ、二軍はね、二軍は見ようかなと思ってるんですけどね。
だから、
わからない
尼
ね。
崎の新しくできる。
新しくなるんですよね。でも、ジャイアンツがまたすごい作ったんですよね。二
そう
軍
なんで
の
す
施
か。
設というか、水族館がついてるというか。
いやいや、
なんかね、
もう、阪神の施設もすごいですよ。
すごい、
電車
す
が
ごいん
見
で
える
すけ
から。
ど。
電車から見るけど、何面も球場あるんちゃうかな、あれ。うん、
すごいんですけど、またジャイアンツがね、なんか いいのを作ったみたいなんで、はい。
わかりました。まあまあ、でも、もしよかったらね、来てもらったら、
あ、はい、全然、はい。
案内はできますんで。
はい、わかりました。
はい。すいませんけれども。
あ、でも入場料取られるんですね、もう来年からは。
あ、そう
ナ
なん
ルオ
や。
ハマはタダで行けたけど、
あ、そうなんや。
確か、はい。
まあ、多少払っても。
多少払って。
コーチの顔見るだけでもいいんじゃないですか。二軍のね。
久保田選手ね。久保田さんもあれだから。
はい。ということで、どうも
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。